皆さんこんにちは、春です。
ダンです。
ゲームなんとか外伝ダルマの神殿第23回です。
はい。
この番組ダルマの神殿はゲームがうまくもなければ詳しくもないけれどゲームの話がしたくてたまらない2人がとにかくゲームの話をするポッドキャスト番組です。各週月曜0時配信です。今日も元気に話していきましょう。
はい。
お疲れ様です。お久しぶりです
どうしたどうした、大丈夫ですか。
お大丈夫ですよ、大丈夫ですよ。ちょっと久々すぎてなんか喋り方わかんなくなっております。
確かによくわかんなくなってる感じはありますけど
春が来たと思ったらなんかまたあの雨ばっかりなんですけど、最近どんなんなんですか。
確かにね、やっぱまあしょうがないけどね、一気に寒くなったり暑くなったり、
うんとやめていただきたいですよ。また引きこもり生活に戻っちゃいますよ、うんうんうん、こんなんね。
うん、まあ僕はずっと晴れてようが何だろうが引きこもってますけど
いやまあ俺も引きこもってますけどっていうか、うんうん、エルデンリングが終わんないですけど
まだ終わんないですか。
終わんないですね。なんかとある人から聞いた話によると、うん、原さんそれ今半分ぐらいですねって言われて絶望してるところなんですけど
まあでもあのどこら辺でねそのゴールに向かおうと見切りをつけるかですよ。
あ、うん、まあまあね、まあなんか、うん、いやでもなんかあの正しいルートがどこなのかすら分かってないから、どこに行くのがこうゴールへ向かう道なのかが今分かんない。
そのメインストーリーが何なのかってことね
あれ俺はオートに行けばいいのか火山に行けばいいのかみたいなそんな感じ。
なるほど、あなるほどね。オートに行くのか火山に行くのかっていうぐらいの今ラインなんですね。
うん、まあ、ざっくり言うとそんな感じですね。
ああ、なるほど。はい。まあ、じゃあ確かに半分ぐらいですね。
どんだけボリュームあんだ、本当に。
まあ、進め方は本当人それぞれだから。
まあ、そうですね。う
ん、なんとも言えないですけどね。
うん、まあ、エルデンリングの話をするとね、また、ここ何ヶ月かと同じ話になっちゃって、うん、まあ、ちょっと違う話したいなと思うんですけど。
2月に発売されたゲームですよ、これ。
ね、まあ、俺が最近ちょっとあんまりゲームやれてないっていうのもあったりするんですけど。
おお、お忙しかったみたいですね、
じゃあ。そうなんです。
うんうん
うん、でそうここのとこでずっとあのな話そうかなと思って話してない話があったんでちょっといいですか。うんうんうん、
はい、
あのさグランツーリスモ7、
うん、ちょっと前に出ましたね。
そうそうそうそうそう、俺はなんか全然あの楽しくちょこちょこやって、まあ、最近あんまり立ち上げてなかったかな、エルデンリングばっかりやっちゃってたんで立ち上げてなかったんですけど、
うんうんうん
う
ん、
そうそうそう、俺は全然ねあの楽しくやったり してる感じで、俺自身はなんかそのゲームを始めてからも特になんだ不満はなかったんですけど、まあこういうもんだよねっていう感じでやってたんですよね。
うんうん、はい。
そうやってたんだけど、なんかグランツーセブン燃えてますね。いや、厳密に言うとちょっと前燃えてたという。
うんうん、そんな雰囲気は醸し出してるっていう。
そうそう。
かぐわしい感じに。なんかツイッター上がなってるなとは思ってたけど、具体的にどういうことが何が何なのかっていうのは僕よく分かってないんですけど、どういうことなんですか。
あれまあざっくり言うと、まあ一番炎上したタイミングっていうのが、うん、まあ割と最初の方発売して半月か1ヶ月ぐらい、半月ぐらいかなでかかったそのパッチがあったんですけど、
うんうん、
あのそれでそのパッチで一番金作、要はお金が稼げるとされていたそのレースがあったんですね。グランツの中で出てくるレースがあって、はいはい、
うん、
でそのレースの賞金が若干下がったんですよ。うん、
なるほど。
うん。なんか俺元がいくらで、まあまあ、あのどんぐらい下がったってのはあんまり気にしなかったんですけど、
うんうん、
それが下がったタイミングで、うん、まあざっくり言うとめっちゃ燃えたんですね。
え、そんな程度のことですか。
そうで、それで元々その、うん、グランツーセブンが今までなかった課金的なそのお金の稼ぎ方っていうのができるようになってるんですよ。要はリアル課金ですよね。
課金的な、おリアル課金したらちょっとお金稼ぎやすくなってるよみたいな、
う
ん、
そうそうそう、というかゲーム内のお金が直接ボンって入るみたいな、
へ
え、システムが入ってるんですよね。
はいはいはい、
うんうんうん、でゲーム内での金策が下げられたってことは、要は課金に誘導してんじゃねえのっていう、
ああそういうことね。
で燃えたっていうのが結構大きいところだったんじゃないかなって気はするんですけどね。
まあその課金要素が少なからずあるそのゲームとして販売してるってことは、そりゃ誘導したいよね。そりゃしたいよね。
いや、うん、でも俺の感 覚っていうか俺の見え方、まあその本当にその制作者がどう思ってるか別にして、うん、俺の見え方からすると、うん、そもそもその課金要素が入ってるのは、うん、儲けたいっていうよりもその時間をお金で買えるような大人がやるゲームだよねっていう感じがする。
なるほどね、なるほどね。
グランツー自体がね、
うんうんうん、まあ選択肢がありますよみたいな程度ってことね。
でも別にゲームの進行としては今までのグランツーのようにお金を稼いでお金を貯めてでそれで、うんまあ、高い車も買えますよっていうゲームバランスにはなってるよってなってたと思うんだよね。
なるほど。
うんうん、感覚的には。まあ確かに高い車すっげえ高いんだけど、十、うん、何億とかする車とかがあったりするんだけど、でもそれに対しても一応は説明してて、そのリアルにもう世界で一点物の車だったりするのよ。そういうも、はあはあ、車が。
なるほどなるほど。
リアルの世界でね。うんうん、で、ゲームの中でもそのリアルでのその希少な車の金額をある程度反映させてゲームの中にも登場させてますよっていうことは言ってるのよね。だからそういう意図があって、うん、そのレジェンドカーっていう呼ばれるものはすげえ高えんすよって言ってるのよ、
うん、
で俺はそれも割と納得なのよ。なんか、うん、そのグランツーってその現実の車文化とつなげたいような意思ってすげえ何、
うん、
まあいろんなところが感じられるから、あ、なるほどなと。うんうん、その現実ではこの車すげえ高いんすよっていうのをゲームを通して言いたいんだな。でも、まあゲームの中で必死にお金貯めれば、現実と同じように、お金貯めれば買えますよってなってるっていうのは、
うん
うん、あ、なるほどなと思って。で、それ別に課金させたいからじゃないと思うんだよね。シンプルに。いや、うんうん、単純にその現実で高い車がゲームの中で高いって面白くねって、面白くねっていうか、そういうのもありなんじゃねその感じ。
それはまあ、うん、ありでしょう。ありというか、むしろそれが一つのね、こう、うんうん、なんだろうな。こう他のレーシングゲームというか車ゲーとの差別化だったりだとかするわけだからね。
そこはあくまでゲームとして、うん、まあゲームとしてなんだけど別にリアルでお金稼ぐわけじゃないから、
うんうんうん
うん、でもそういう車があってもいいよねっていうのはなんかあ分かるなと思ってたんだけど、でも、うんうんまあ、炎上の仕方だとまあいやそんな高い車があるのは課金させたいからでしょってなってて、
うん、
いや俺は別にそうは思わんのだけどなと思ってい
やなるほど、
そこまで俺らが課金しないとたどり着けないめちゃくちゃたどり着きづらいのはおかしいだろうって言うんだけど、
うんうん、
いやたどり着くのは結果であって、いやその前にゲームを、うん楽しんだらどうってシンプルに思うのよ。なんか
確かにね、
だからその金策がお金減らされたじゃなくて、いや、うん、ゲームとして面白ければ金策とか気にしなくても勝手にお金貯まるもんじゃんって思うんだよね。だからそう、ね、ゲームのこの部分が面白くないっていうんだったらすげえわかるのよ。で、うん、多分その作り手側としてはゲームのバランスを良くするっていうか賞金をバランス良くしたらいろんなレース楽しめるじゃない、
うん、確かにね
って思ってやったんだろうけど、いや、金策削りやがってこの野郎ってなってるっていう、うん、
まあ単純にやっぱこうその金策と呼ばれるそのね、うんうん、ことって繰り返し同じことをされちゃうってことだから、
うんうん、
作った側の感覚からすると、うんうん、まんべんなく全体を体験してほしいよっていう気持ちがやっぱあるってい
うことですよね。いや、そうそうそうそう
そう、うん、そればっかりやってお金が貯まったらもういいマシンが買えてそれで満足ですみたいなのって、うんうん、まあそういう人もいるだろうけど、
うんうん、
でもせっかく頑張って作ったんだし
そうそうそう、
このレースはここがなんかこのコースのここの部分が面白くてみたいなところが多分気持ちとしてはあると思うから、
なんか
それはもうそうよね、
うんうん、結果のためになんか途中が犠牲になってる感が否めなくて、いやゲームってその過程を楽しめた方がいいんじゃない、うん、なんかシンプルに思うんだけどね、
う
ん、見てて、
ね、いやまあそうね、そうそうそう、まあ時代よなと思いますけどね。
そうだな、時代よなとは思うんだけどね、いやなんか、うん、エルデンリングでもさ、
うんうん、
すげえ強技みたいのをさみんな同じように使ったりするのあったでしょ、うんうんうん、最初の頃に強かった霜踏みだっけ、
うんうんうん、
あの まあ、氷の、あの、うん、なんつうの。
範囲攻撃というかね。
そうそうそうそう。まあ、要は、やたら、初期の頃に強かった攻撃があったんですね。で、やたらそれみんなで、みんなボス倒すのに使うみたいな、なんか話があったんですけど、うんうん、なんかそのオンラインプレイやってると、割とそれ使ってくる人が多くて、なんだよ、みんなこいつばっかり使いやがってと思って。
ねえ。
なんかあれと同じ匂いがするのね、なんかね。
あ、まあ、全く一緒ですよ、それは。
そうそうそうそう。なんか効率、うん、効率重視、まあ効率重視というかな、ことなのかもしれんけど。
まあ、僕自身もエルデンリング実際プレイして、うん、その、もちろんね、まだまだやれてない要素とかもたくさんあるんだけど、うん、その、じゃあ、エルデンリングって、その、これまでの、その、まあ、ソウルシリーズだったりだとか、うん、セキロとか、まあそういった、これまでの作品から比べると、圧倒的にまあそのプレイスタイルの幅っていうのがめちゃくちゃ広くなってるんですよね。
うんうん、
で、めちゃくちゃ広くなってるんだけど、なんか僕の中ではどっちかっていうと脳筋に偏りがちなプレイスタイル、脳筋っていうかまあ技量に偏りがちなプレイスタイルになってたんですよ。
うんうんうん、
で、もっとそのなんかこうそういう思い込みというか、うんうんうん、そういう堅くなになんかそっちで行かず、いろんなことをやればいいのになって自分で思いながら、そっちの方がでも楽だからって言って、こうやってたんですよね。
うんうんうん、
その攻撃力強いやつの方がなんか楽だし、うんうんはいはい、言うてその一撃食らったら半分以上体力減りますみたいな状態でギリギリのところでこう攻撃かわしたりする方が僕は楽しいって思ってたんで、
うんうんうん、
まあそういうなんかシリーズじゃないですか。そもそも、フロムゲーって。
そうだね。
まあ、シリーズというかそういうゲームが、主だったから、うんうん、その、まあまあもちろん魔法もいいし、まあ他のもいいんだけど、みたいな感覚だったんですよね。
うんうん、
でも、その、やっぱ終わってみても、改めて思うのは、その、せっかくエルデンリングなんだから、うんうん、それこそさっきの話と一緒で、他のなんかプレイスタイルもかなり作り込んであるから、
うんうん、
その、もっとやればよかったなってやっぱ思っちゃってたんですよ。
はいはいはい。
うん。で、じゃあその、ね、じゃあ霜踏みだったりだとか、うんうん、まあ、この武器が強武器ですとか、この魔法が強魔法ですみたいなね、
うんうん。
こういうやり方したら楽に倒せますみたいなのが、まあもちろん情報として当然出回るだろうし、
うんうん、
その、みんなそれをやりたくなっちゃうっていうのはわかるんだけど、
うん、
それだったらそれのゲームを作ってれば一番じゃあ良かったのかっていうと、そうじゃねえんだよなってやっぱ思うんですよね。
そうだね。
うん。だからそれは、ゲームとしての、なんかこう、うん、意義みたいなものが、なんか無視されてるみたいな感じ？
まあまあ、そういうのやる人にとってのそのゲームの楽しみ方っていうのが、まあ俺らと違うのかなとは思うんだけど、でも
そうね。
なんかいかに楽しむかっていうか、その自分なりにそのゲームを楽しむっていうところがなんかな、薄まるというか抜けちゃってる感じはなんか受けちゃうんだけど。
まあそこにね、実際のお金が絡んでくるから、まあ炎上しやすかったっていうのも、う
ん、ああ、もちろんね。
あるかもしれないですけどね。
それは確かにね。そこに変な勘繰りみたいのがね、出てきちゃって、グランツの方は燃えちゃったけど、ね、エルデンリングの方は霜踏みが弱くなっても、お、ちゃんとバランス取ったなって なるだけで終わるみたいなね。そこのなんか差はあったけどね、確かに。
うん、むしろナーフ待ったなしみたいな感じで言われてたしね。
まあまあまあね、うん、まあね。いや、でもまあ根本的には同じな気がするんだけどな。
一緒、根本的に全く一緒だと思う。
そうそう、
新作って言ってみんなが同じことやられてるから、もっといろんな手法で楽しんでくださいねっていうのでバランス。だってわざわざもう発売して、はい、完成もう出しましたっていうのに対して、手かけないといけないって、今それが当然のゲーム業界だけど、出してから調整さらにし続けるっていうのが当然だけど、昔は全然そんなことなかったわけじゃないですか。カセット全盛期の時とかはね、特に。
だから今のゲームはある種もうちょっと長い目で見てやらんといかんし、グランツーセブンはなおさらの、前作のさ、グランツーリスモスポーツっていうのがあったんだけど、あっちはもうちょっと全体がカジュアルな作りだったのよ。はいはい、もうちょっとパッとレースして終わってっていう、うんうん、で、毎日ちょこちょこ遊んでもらえればいいかなっていうような印象のゲーム。で、まあ本体自体の価格もちょっと安めでみたいな感じがあったんだけど、なんかグランツーセブンはもうちょっと ゲームに時間をかけて遊ぶレースゲームっていう調整になってるんだけど、なんかグランツースポーツと同じぐらいのテイストっていうか展開の速度で遊ばせろやって言われてる感じがするんだよね、なんかね。
なるほどね。
そこは違うんじゃないですかね。で、なんかこう、思いながら見ちゃってるところあったな。だからその、グランツースポーツもグランツーセブンも、あの、
うん、
デイリーミッションみたいなのがあって、まあその、何キロ以上車を、あの、走らせると、そのデイリーの、まあおまけみたいなのもらえたんだけど、グランツーリスモスポーツの時だと、まあ何かしらの車がもらえたのよね。4台ぐらいあって、その中からなんか1台ルーレットで選ばれてこれみたいな感じだったんだけど、
うん、
その、グランツーリスモ7だと、あの、1台は車なんだけど、うん、残り4つが、まあ、うん、なんか、橋高根だったりとか、なんか微妙な、あの、車が限定されてる、その改造パーツだったりとかね。
なるほど。
この車持ってねえんだけど、パーツだけもらってもな、みたいな。
使いづれえものがもらえるみたいな。
もらえるみたいな。いや、うんうん、でもそれも、だから、その、そもそも、ゲームが別ゲーで、その多分プレイボリュームっていうかさ、
うん、
遊ぶ長さを多分違うところに持ってきてると思うんだよね、制作側はね、
うんうん。
こんぐらいのスパンで遊んでほしいな、みたいなさ、
うん、
こんぐらいの時間遊んでほしいなっていう、そのゲーム的にね。
そうですね。
っていうのがあるんだろうから、まあ、そういうことなんじゃないかなって、俺はなんか、まあ自分で遊んだ時に思ってたから、
うん、
そんなに炎上してしまうんやと思ってね、ちょっと思ったりはしたんだよね。うん、でもなんかグランツーは なぜかすごい完璧を求められがちだなとは思う、なんか昔から。
ああ、まあまあまあね。うん、まあ、そのリアルに寄せがちなこうゲームだからこそっていうのもあるかもしれないですけどね。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうそうそう。まあゲーム自体がね、シミュレーターみたいなところもあるし、
うんうんうん、
そのまあレースゲームの中ではそれこそトリプル A 級的なタイトルではあるから、やっぱりなんか完璧を求められがちなんだろうけど、うんうんうん、それじゃなくても今さ、ほらアップデートでね、どんどん修正されながらゲームをやっぱ運営していくようなスタイルのゲームに近いわけだからさ、
う
ん、
そうですね。
まあ、そこはもうちょっと気長になんかもう一瞬で全部の車取れねえとおかしくねえみたいなノリでやるのはちょっと違うんじゃねえかなとちょっと思うんだけどね、まあそれよりはもうちょっとゲーム楽しんだ方がいいんじゃない。だからその、うん、ゲームが面白くないっていうのは100歩譲っていいと思うんだけど、なんかその、うん、金作がどうのとかってなんか違くないって思うんだけどね、うん、そうなんか車の挙動がねもっとこうだったらいい、まあその話もなんかもうちょっと沼みたいな感じもあるけどね人によって言ってること違うやんけみたいない
やもうそれは主観っていうか、
そうそれもあるから、
本当、ま
あ
うん、それぞれ違うからもうしょうがないよね。
大変だね、グランツー作ってる人もね。
いや大変だよな。いや本当に、
まあ、
なんかもうゲームそのものじゃないところで戦わないといけない部分が多すぎますよね。
なんか、うん、グランツーはなんかそういう何かを背負わされちゃってる感じがちょっとあるなと思ってね。
あ、
うん、まあまあ難しいよね。ゲームだけど、やっぱりリアルとつなげようとしてるから、なおさらそういう風当たりが強かったりとか、あるのかなとか思ったりはするけど、
うん
うん。でも俺の中でグランツーリスモは割と環境ゲーなんでね。レースゲームである一方結構環境ゲーだったりするんで。なんか俺、グランツーセブンで、
はい。
なんかね、プレイしてる時間よりも、あのね、グランツーセブンでメニュー画面があるんだよね。
はいはい。
街みたいなのが出てて、まあその中で、ここで何しますかみたいな画面があるんだけど、一番メニュー画面みたいなのが。そのまま放置しとくと、結構いろんなのを勝手に、そのスクリーンセーバー的に表示してくれるのよね。
へ
ぇ。車の、その歴史だったりとか、まあ、現実の歴史も出てくるんだけど、何年に何があったとかさ、それこそ90年代ぐらいのね、車の、あの、前世紀の歴史みたいなのがこうバーって出てきて、このメーカーではこんな年にこんなことがありましたよとかっていう情報が出てきたり、
へ
あとはそのフォトモード的なやつ、動くフォトモードみたいなのもあるのよね。
うん、
あの、なんつったっけな、なんとかスケープスみたいなさ、スケープスムービーかな。まあ要は、フォトモード的な画面の中を車がふいーって動いたりするんだけど、それが結構ランダムな車種で、ランダムな場所で、こう、勝手に車が綺麗なところをパーって走ってくれる映像とか流れる。で、そういうのが流れたと思いきや、しばらく待ってると、今度はあの、リプレイみたいなね。
うん。
まあリプレイではないんだけど、要は、 オートデモみたいな、車のレースのリプレイ映像みたいなのがもう勝手にバーって流れてるみたいなのがあって、俺はそれを、スマホの、リモートプレイってあるじゃないですか。スマホから PS5 やるみたいな。で、PS5 の画面をスマホに映して、それを、作業してる机の横とかに置いて、もう、フォトフレームとしてこう。
なるほどね。うん、
だから、美しい車の映像だったりとか、車が走ってる姿がずっと横で映ってる。だからね、俺、グランツーリスモ7のプレイ時間結構いってるんだけど、多分眺めてる時間がほとんどっていうね。
すげえ。
いや、でも、そういうさ、一見ゲーム性の部分じゃないじゃん。ゲームじゃないじゃない。プレイしてないんだもんだって。けど、なんかそういうのを、まあこれグランツスポーツの時も一応あったんだけど、まあそれよりだいぶその内容が拡張されてたりするんだけど、その機能もね。そうそう。だからそういうのをちゃんと残してくれるとこグランツ好きよと思って。
なるほどね。
昔のシリーズでもなんか車のさ、デモ走行みたいなのがあるのよね。
はいはい、
各車にね、デモ走行とか言って、なんかその、テストコースみたいなのを勝手に走ってくれるみたいなのがあるんだけど、それで、車を眺められるだけじゃなくて、その車の説明を全部音声付きで喋ってくれるやつとかあったの、シリーズでね。まあ今回ないんだけど、グランツ4だか5だかぐらいの。だから全部の車の説明を全部ボイスが入ってるの。
すっげえ、めっちゃ金かかってる。
やってるシリーズとかもあって、そういうね、なんかね、なんか直接ゲーム的なところとは違うところにね、力発揮されするのがね、なんかグランツいい、いいところだなと。なんかそういうところももうちょっと見てあげようとか思って。
そうね、やっぱいいとこ見てあげたいですね。
いやまあ、そういうの趣味じゃないよって言われたらそれまでなんですけど、いいよ。あそこの、クオリティとてもいいよって思いながら。
なるほどね。
メニュー画面でふと手を止めて、作業のバックグラウンドに流してるととてもいいよ。
そもそも気づいてない、そういう機能があるってことを気づいてない人も多いんじゃないですか。
あるかもしれないですね。まあそういうところを楽しむゲームなんじゃないかなって、個人、いやそういうところだけを楽しむゲームじゃないけど、そういうところも楽しんでいいゲームなんじゃないかなと思ったりしますけ
ど、ね。なるほど。
そんな最近、グランツー7の話。まあそんな感じで炎上してて。でもね、炎上して結果ね、なんか全部のレースの、金額を上げたみたいですけどね。
なるほど。
レース賞金ね。まあ、それで炎上が落ち着いたのかどうなのかよくわかりませんけども。まあ、炎上、ね、それで炎上するような人たちはもう、勝手に炎上して、どんどん出ていっていただいて、
そうね。
っていう気もせんでもないですけどね。
いや、まあ、本当に少人数って少数派だと思うんですよね。やっぱそういう人ってね。声がでかいだけで。かといって放置もできないんだろうな。
まあまあ、そうでしょうね。まあでもなんか課金要素を入れたのがなんか裏目に出ちゃってちょっとかわいそうだなと俺目線では思っちゃったりしましたけどね。まあそんな感じ、そんな感じよ。
はい。
グランツー7。まあ俺はゆるゆると遊んでるんで。
はい。
全然なんか最後まで行ってないですけど。ダンサーどうすか最近。
最近ね、ほら、クロノクロスがリメイク出たじゃないですか。リメイクじゃないや、リマスター出たじゃないですか。
はいはいはい。
で、と思って、僕、昔やったことがあるんですよね、クロノクロス。で、クロノクロスの僕の、その当時の感想というか感覚を思い出してみると、内容は全く覚えてない状態なんですよ。
はいはいはいはい。ダンサーやってたんや。
で、当然、クロノトリガーはそのプレイ済みの状態でクロノクロスをやったっていうのは覚えてて、ただ、その触れ込みとして、そのクロノトリガーと別に何かこう直接つながってるわけじゃないみたいだよ、みたいなのが消えてて。
なんかそんな話ですよね。まあ、なんか繋がって、基本的には繋がってないけど、なんか繋がってる要素もあるのかもね、みたいなイメージですけど。
なんかこう、そうそうそう、世界線は同じぽい話だったかな。ちょっと僕詳しく覚えてないから何とも言えないんですけど、同じ世界だけどなんか時代が全然違うみたいな、多分そんな話だったと思うんだけど、まあクロノトリガー自体がもう全然違う時代を行き来する話だからちょっとややこしい話になっちゃうけどさ、
一瞬だけクロノトリガーの、ワープする船が出てきたりとかするの。
そうそうそう。まあ、それはまあ、いいんだけれども、うんうん、まあ、要するに、こう、例えば同じ主人公を黒ので、うん、なんか続編ですみたいな、そんなわかりやすい内容じゃないんだよっていうのは、聞いてたっていうのと、うんうんうん、そのクロノトリガーでやっぱりこう、ね、期待値が上がりすぎちゃった人たちが、うん、クロノクロス全然なんか面白くなかったみたいなのを聞いてたんですよ。
うんうんうんうん、
そのプレイする前にね、はいはい、当時、
うんうん。
で、そんなことはないんじゃないかなと思ってやったんですよ、当時。
うんうん、
で、やった感想としては、まず一個音楽がとっても良かったっていう感想と、
うんうん、
確かにクロノトリガーといろんなものが違いすぎるから、これ別ゲーっていうか、もう、クロノクロスって名前だから損してるんだなっていう感じ。
ああ、クロノトリガーと、うん、まあ比較されるじゃないけど、
続編としてね、全然別のゲームとしては、普通に面白かったっていう感覚だったんですよ。
うん、うん、うん。
うん。だから、今の状態で言うと、うん、いい作品だったっていうことしか覚えてないっていう状況なんで。
はいはい、中身に関しては覚えて
る。そうそうそうそう。だからリマスターをやるっていう状態としては最高にいいなと僕思ってるんですよ。
そうだね。一回頭打って忘れてる感じの。
そうそうそうそうそうそう。その過度な期待もしてないんですよね。その、あの当時、うんうん、すげえハマってやってたやつって言って、なんかリマスターやってみると、あれ意外となんか今やったらなんかちょっときついなとかっていう。
ポリゴンバッキバキだな、みたいな。
うん、なんかね、あれなんでこんなにあれを面白がってたんだろうみたいな。っていうこともあったりするけど、うん、クロノクロスってストーリーが良かった覚えがなんとなくあるから、うん、そこって別にそんなに色あせるもんじゃないじゃないですか。うんうんうんうん、ストーリーがね、どうこうっていうのは。うんうん、だから、やりてえなと思って、
うんうん。
で、まあ、いろんな、その、ハードで出てるんだけど、
うん、
せっかくパソコンも新しくしたし、最近。うん。でっかい画面でやってやれと思って、
うんうん、
あの、スチーム版を買ったらですね、
うん、
まあ、起動しても画面が真っ暗。
うん、マジか。
そうなんですよ。で、まあ、いろいろね、あの、まあ、ツイッターで画面真っ暗です、みたいなツイートしたら、うんうんうん、まあ、いろ、ね、こう、これ、こう、なんか公式の方でこう出てますよとかっていうふうに教えていただいて、うんうんうんうん、で、公式のサイト行ったら確かになんかこうエラー、こういろいろこうね、あの、バグみたいなの報告されてますで、その場合はこうしてくださいみたいな書いてあるんですけど、うんうんうん、まあなんかいろいろやってもダメっぽいんで、
うんうん、
ちょっと気持ちがシューンってね、収まっちゃったんですよ。ちょっとね。
ああ、まあ公式がまだ認識してないバグだった可能性？
まあちょっと僕がやり方悪いのかわかんないですけど、
うんうん
うんうん、まあでも絶対さ、そこから何もできないから、
うん、
絶対報告は言ってるはずだと思うんで。まあまあまあわかんないですけどね。
うん、
まあわかんないけど、まあ後からまあまたやろうかなとは思うんですけど、
うんうん、
この収録までに終わらせようと思ってた、本当は。クロノクロス。終わらせようと思ってたけど、
やれてない。
クロノクロスが面白かったでみたいな話しようかなと思ったけど、はいはいはいはい、まあでもやってなくて、うん、でもその代わりにめちゃくちゃ他のゲームやってて、
うんうんうんうん、
それが、まあ、前回ジャンルの話した時にその、
うんうん、
シミュレーションゲームがどうのこうのみたいな話をよくしてたじゃないですか。
はいはい、
で、その中で、改めて僕ね、その、やろうかな、やるまいかって思ってて、
うん、
気になってたけど、やらなかった同じジャンルのそのゲームがたくさんあって、
うん、
それが、実際今回プレイしたのが、ゴーイングメディーバルっていうやつと、
うん、
パトロンっていうやつと、
うん、
ファウンデーションかな？なんて読むか、うん、この3つなんですけど、うん、これどれも街づくり系のゲームなんですよね。
うんうんうん、
僕がだいぶ前に、ビーバーを使った街づくりゲームの話したと思うんですけど、まあ、あれ系のゲームなんですよね。
え、それ系のゲームを3本やったの？
はい。
すげえ。
3本。
え、あれ系のゲームって結構時間吸われない？
いや、でもね、ちょっと正確にはあれですけど、うんうん、ほぼアーリーアクセスなんですよね。
そうなんだ。
まあ、前のやつもアーリーアクセスなんですけど。
ああ、そうだよね。ビーバーのやつもそうやね。
アーリーアクセスだから、結構まあ、機能も制限されてて、まあ、それでももちろん結構、うんうんう
ん、しっかりね。
しっかり、あるし、もちろん全部が全部楽しんだわけじゃないんですけど、
うん、
ある程度、なんかこう、ああ、なるほど、こんな感じね、みたいな。解放できるツリーは一旦最後まではやってみるみたいな、ガーッとやってみるみたいな感じでやってて、
うんうんうん、
で、このゴーイングメディーバルっていうのが、
うん、
まあ、どれもね、全然同じような、こう、いわゆるこう、
上空から見てる紙視点の、こうで人をこう操作して、こう、ま、家建てろとか、なんかこう、そういうふうにする系の、で、あの、素材とか、その、管理する、うんうん、こう、リソース管理して、どうするみたいな感じのゲームなんだけど、うん、ゴーイングメディーバルはね、まあ、感覚的に言うと、
うん、
マイクラよりの感じ？
その部分が。マイクラがちょっと膨大すぎて、ちょっと、どの要素ですかみたいな。
ボクセル感が強いというか、
ああ、なるほど。
明確に段差1個が登ってこれないんですよ、うん、NPC がね。
結構高低差があるってこと？
うん、そうですね。あの、マイクラだと正方形だけど、うんうん、ゴーイングメディーバルだと、うん、あの、長方形なんですよね。立方体というか、その、長方形なんですよ。高いんですよ、1個のマスが。
直方体？
高さが。そうそうそう。
うんうん、
まあ、要するに1マスの高さが、うん、横の幅の3倍ぐらいあるんですよね。
あ、へえ、縦長なんだ。うん、縦長の四角。
そう。縦長の四角の長方形 の、
はい、
あの立体で、うんうん、その一マスがね、
うんうん。
で、その、定期的に敵が襲ってくるんですよ、外から。
うんうんうん、
街作ってたら、
はいはいはい。
定期的に外から人が襲ってくるんだけど。
うんうん、中世のもんね。
そうそうそうそうそう。あの、普通に隣の村から人が襲いに来て、こう、殺してやるって来るんですよ。
いや、そもそも、名前がゴーイングメディーバルがすげえ、なんか、カジュアルなんだけど、うん、なんかな。
そうね。
中世
わかりやすいのかわかり、わかりにくいのかわかんない。
わかんない。どういうゲームなのか想像つか
ん。うん。まあ、本当に中世で、うん、一応設定としては、疫病で、中世に疫病が発生して、うん、その 95% の人類が死滅してしまいましたみたいな設定なんですよね。
あれシュリアル。
まあでも、全然あんまりそんなの関係なく、うん、いきなりこう、自分が設定したそのマップに、ポンってこう、何人か、3人なんですけど最初。
うんうん、
まあ、それも設定できるのかな？ 3 人いきなり人が出てきて、その床というかこう地面に、その食材とか、最初のボーナスセットみたいなのがボンって置かれてて、そのチュートリアルが始まるみたいな感じなんですけど、はいはい、その、まあそれはいいんだけど、で、それで家作ったりなんだりとかして、こう、ある程度こう頑張ってたら、うんうんうん、まあ外から、お前らって食い物よこせみたいな感じで来るんですよ。
うんうん、
で、最初のうちは、えいや、えいやって言って頑張ってたんだけど、うん、結構その人数が増えるのが、うん、なんていうか、レアというか、レアじゃないんだけど、
うん、
他のゲームと比べると、少人数で頑張っていくっていうゲームなんですよ。
ああ、まあ、現実みたいに、いや、現実っぽく、そんなにポンポン人は増えねえぞと。
そうですね。その、まあ、それこそ人類はほぼ死滅してる状態で、生き残った数人とかがより寄せ集まって、なんとか、今から街作っていこうみたいな感じなんで。
でも、襲ってくる人もちゃんといるってことね。
そう。襲ってくる人もいる。
そっちも人いなくなればいいのにみたいな、ね、気分にはなるだろうけど、まあ、あれなんだろうね、もう。
行商人とかもたまには来るんだけど。あまあ、でもその、いわゆるその人が増える要素っていうのがあんまりこう多くなくって、
うんうんうん、
一人一人がすげえ大事なんだけど、
うんうん、
結構簡単に死ぬんですよね。その敵が襲撃してくると、
はいはいはいはい、
普通に HP が全部なくなったらもうズーンつってこうその場で装備巻き散らして死ぬんだけど、
うんう
ん、その、だからね、その敵が来た時に一人でも死ぬと、
うん、
結構心に来るんですよね。
うん、っていうか、なんか村の生活にもダメージ大きそうな感じ。い
や、そう。村の生活にもすごくダメージがあるし、
うん、
一人一人のキャラクターというか、その、うんうん、人間たちのパラメーターがめちゃくちゃしっかり細かく設定されてて、
うん、
こいつはこれが得意、こいつはこれが得意、こいつは、例えば料理が得意だけど、料理が得意な、今状態なんだけど、でも潜在能力的には、例えば弓の潜在能力がすごいですとかあるんですよ、
うんうんうんうん、
今は弓下手くそだけど育てたらすげえことになりますみたいなやつとか、
そこはわかるんだね、潜在能力。
一応こう成長率と今のそのなんかステータスは別なんですよ、
うんうん、
であって、それとはまた別にパークもあるんですよね。
はあ、ははあ、
パークも非常に面白い。
俺のパークというか、神目線のパークがあるわけだ。
そうですね。だからその個人個人に、こいつは例えば
個人にあるんだ、
そうそう、そのキャラそのキャラのパークですね。
うんうんうん、すごいね。
例えば、この一人は、ネボスケっていうパークがあるんですけど、はいはい、ネボスケっていうパークは、うん、普通の人よりも多く寝てないと不満を感じちゃいがちだけど、
うん、
寝た時の回復量がすごいとか、
うんうんうん、
まあなんかこうそういういろいろ、メリットもデメリットもいろんなパークがあるんです
ね。まあ個性付けはできるみたいな。
そうそうそう。でも、それとは別に、性格っていうのもあって、
うん要素多いな、まあ、
そう、性格っていう
要素。人数少ないと、まあ、要素多い方が面白いな。
そうそう。
黒いわな。
うん。まあ、性格っていうよりも、なんか特徴みたいな感じかな。
うん、
例えば、高身長っていう特徴だと、う
ん、
一歩が大きいから、移動速度が速い。うん、だけど、はいはいはい、的になりやすいっていう、敵から攻撃を受ける範囲が広いみたいな要素もあるんです。パークとは別要素なんですよね、それって。
はいはいはい。まあまあ、それも固定でね。
そう。で、さらにまたもう一個別に、うん、もう一個別に、そいつの背景があるんですよ。この土地に来る前何やってたとかね。
まあ、はは、生まれというか。
そうそうそうそう。みんなもちろんある程度大人になった状態で参加するような感じになるんだけど、
うん、
例えば過去に、その本人が何が得意とか全く別で、過去にこういう職業だったから、ステータスがこれだけ上乗せされてますみたいな背景の、ちょっとしたストーリーとかもそこに書いてあるんですよ。
うんうんうんうん、
そう。で、さらに、外から人が襲撃じゃなくって、助けてくれって言って来ることがあるんですよね。
うんうん、
それしかないんだけど、その人が増える要素って。
あ、子供ができるとかじゃないんだ。
子供とかは今のところ僕が見る限りではないんですけど、
うんうん
うんうん、それがまた良くて、
うんうん、
イラストがバーンといきなり現れて、そのイラストが例えば、こう、奴隷の足とかについてる、こう、なんか鎖の、なんか輪っかとかあるじゃないですか。
うんうんうん、
あれをこう無理やり外して、ちょっと足から血流しながら走り出していくみたいなイラストがバーンと出てきて、
うんうん、
隣の勢力のところから、奴隷が逃げ出してこっちにやってきたと。
うんうん、
さて、受け入れますかどうしますかみたいな選択肢が出てくるんですよ。うんうん、で、受け入れると、当然隣の勢力の奴らが、こっちに来たぞっつってこう追いかけてくると、
うんうんうん、
でお前のところに来たの分かってんだぞって出せって言われると
、はいはい、
そういう危険性がありますけど受け入れますかどうしますかで受け入れたいわけですよ。一人でも人数欲しいから
分かったって言って、でもそうすると他の村人を危険にさらすことになるぞっていう選択なわけね。
襲撃が必ず予定されてるんですよ、その後もね。でしかもでもその助けてくれってただ来るだけじゃなくって、さっきの反省とはまた別に、
うん、
その彼はその道中こんなやつと出会って命からがら逃げてきて今こういう状況で足を怪我していてみたいな、
うんうん、
そういうのが結構細かくて基礎がしっかりあって、
うん、
これは助けたいとか、
うん、
こいつは仲間にしなきゃみたいな気持ちになるんですよね、
うんうんうん、
すっごい個性付けがされてるんですよ、一人一人に、
うんうん、
でもそれ全部ランダムなんですよ。それがすごいんだけどでしかも日本語ローカライズが完璧なんですよ。
おー、いい
です
ね。
すごく詩的なの、全部の表現が。
はいはいはい。
例えば、足が速いっていうパークが、の説明でも、
うん、
冒頭書き出し、そのパークの説明が結構何行もあるんだけど、
うん、
冒頭、彼女と一緒に歩いているとから始まるんですよね。他の人たちは気がつく。いつの間にか彼女が前を歩いていることに、みたいなね。そういう感じで始まるんですよ。何の説明とかって思いながら。でも、詳しく見ると、このパークを持ってれば、なんかこう、移動速度が単純に速くなるよとかね。
ああ、でもそうか、それはいいね。単純に要素としてそのキャラクターに能力がついてるっていうだけじゃなくて、うんうん、ちゃんと一応のそのストーリーを若干つけてくれるわけね。
全部のステータスとかパークとかに、いいね、その、なんかこう、バックボーン背景が見えるというか。
はいはいはい。
すげえ面白いなと思って、
その。こっちの想像を、その、うんうん、させやすくしてくれてるわけね。誘導してくれてるわけね。
うん、そうそう。いや、めちゃくちゃ、それがね、僕の中では、
うん、
面白くって、
うんうん、
その、ゴーイングメディーバル、一回、パークじゃないや、その、こうツリーを全部解放したんだけど、うん、もう一回今やり始めました。ゴーイングメディーバルだけ。
おー、いい
ね。なんか、うん、なんかもっと多分見えてない世界があるはずだぞって思ってる感じ。別のマップでね、またやり始めて、うんうんうん、 まあ、ちょっとぜひ皆さんにも紹介したいなと思って。今まだこれアーリーアクセスなんで、うん、まだまだここからどうなるかわかんないですし、全体的なボリュームもそんなに多くはないんで、むしろ遊びやすいかもしれないですけど。
そのぐらいの方がいいよね、うん。なんか無限にできちゃうゲームだと、なんかちょ、ああ、手出すの怖いかなみたいな。シムシティみたいな感じで言われちゃうと、あ、ちょっとってなるけどね。
そうですね。まあ、ストーリーがあるわけでもないんですけどね。
だ
けど。
ひたすら大きくして、ある程度行ったらなんかあるみたいな。
そうですね。マップもめちゃくちゃ広いわけじゃないんで、うんうんうん、その、ある程度自由にできる範囲は狭いというか、うん、限られてる感じだし、だけど、もう、その、出てくるオブジェクトとか、うん、そのキャラクターとか、あ、キャラクターっていうか、その、まあ、そう、グラフィック的な部分とかは、かなり限られてるから、うん、そういう意味では見栄えもしないし、その、うんうん、あの、食材とかも、いくつか種類があるけど、その、例えば、シチューを作ろうっていう時に、
はいはい、
材料に何って書いてるかっていうと、うん、食材としか書いてないんですよね。
適当。そこまでなんだ。なんか、せめて野菜とか肉とかあってほしい、ね。
何入れても食材だったら、食材2個入れればシチューになりますみたいな、そんな世界なんですよ。
いいですね、なんか、ね。
そう、だからそこら辺がちょっとまだ、あの、はいはいはい、全然完成されてはないけど、
まあでもその辺は、なんか解像度上がるかもしれないね。
うん、全然上がると思います。うん。結構、あの、アップグレードしてどんどんしていってるみたいなので、うん、まあ当然アーリーアクセスなんで当然なんですけど、うんうん、でもね、やっぱこう世界観の作り方というか、そのキャラ一人一人に対してのこう思い入れみたいなのが、
うんうん、そうだね、その少ない人数っていうのはいいね、なんかね。
そういうゲームので、そういうパターンって今まであんまなかったから、
うんうん、
うん、どのキャラにどの作業をさせるかみたいなのとかを、すっごい悩みながらやるっていうのが、新鮮だったし、うん、その人の背景とかっていうのがすごく見えてくるから、一人でも味方が死んじゃうとすっげえ悲しいんですよね。
そうだろうね。いや、でもなんか自分はこれ何目線なんだろうなとちょっと思わなくもないけどね。
ああ、確かにね。まあ一応神目線なんだろうけど、すげえその中で一緒にやってる感じはありますね。
そうだろうね。なんか村長みたいな気分にもなるだろうけど、うん、多分向こうはこっちを認識してないだろうな、みたいな感じのある。
そうですね。またあのご機嫌ステータスっていうのがあるんですよね。機嫌がいい悪いのステータスがあるんですけど、うん、その項目がめちゃくちゃ細かくて、
ほう、
うん、その、まあ分かりやすいところで言うと、床で寝るかベッドで寝るかで、うん、あの機嫌が変わるとかあるんですよね、
うんうんうんうん。
例えばその娯楽を提供してるかしてないかで機嫌が変わるとかってな、それこの辺分かりやすいじゃないですか、うんうん。で、例えば敵が襲ってきたから倒すじゃないですか。
うん、
倒して死体がその場でゴロンって転がってると、
うん、
死体を見たっていうので機嫌が悪くなるんですよ。
ああ、はいはいはい。
で、それを早く燃やしたりとかして処理しないと、
うん、
そこにずっとあり続けるだけで、それを何回かこう通り行ったり来たりすると何回も死体を見たっていうので機嫌が悪くなる。
精神衛生上悪いっていうね。
そうそう。ああ、ごめんごめんごめんごめん。お前ちょっと早くこいつ燃やして持って行ってって。で、持って行ってって指示されたやつも、あ、死体を見たってなるんですよね。
なんなら死体持ってったマイナス
みたいな。そうそうそう。で、それに、さらに味方が死んじゃうと、
はいはい。
友人の死体を見たっていうので、さらにこう、機嫌が悪くなるし。
いや、そういうの連鎖的に起こってくのリアルだな。そ
う。だから、でもなんかもう、あいつ死んじゃったんだっていうのを受け入れられない、その住民たちの、なんか、気持ちが共感できちゃって、辛すぎるなって思う。うん、
そうだね。そこはそうだね。人数が少ないからなおさらだよね。あ、そうそうそうそう、あいつ死んじまったって同時に他の周りのメンツもなんか落ち込んでるみたいな。
う
ん
う
ん、
そう。で、ここでさ、最初の、あの、段差の話に戻ってくるんですけど、
はいはい、
どうにかして敵の襲撃がどんどんどんどん強くなっていくし、どんどん人数が増えていって、うん、最終的には投石機とかで投げつけられる。
もう、
こっちは
工場兵器じゃないですか、普通
に。そうそうそう、弓矢だとかって言って、まだわらぶきの屋根とかなのに、
おかしい
投石機でボコボコ潰してくるぐらいあるんですよね。
一撃で兵を壊してくる感じじゃないですか。
そうそうそう。だから、まあ、投石機来ちゃうとどうしようもないんだけど、一、
うん、
マス穴開けてお堀を掘っちゃったら、それ以上何にもできないんですよ。
投石機が。
あ、いや、投石機が来ちゃうと村が破壊されちゃうんですけど、うんうんうん、それ以外の奴らは、もう何にも、ただ、 塀の、あ、堀の向こうでうろうろするだけで時間が経つと帰っていくっていうことになっちゃうんで。うん、
ああ、溝作って橋がなければ来れないみたいな。
そうそうそうそう。
あ、で、あとは、普段は、陸の孤島で自給自足すれば OK ってなった。そうそうそう
普段は橋かけといて、わ、敵が来たってなったらすぐ橋一個壊して、
それでいいのか。
みたいな感じのプレイスタイルになっちゃうんですよ。その僕どうしても死人出したくないってなったら。
はいはいはい、はい。
で、あとその、透析機でもなんとかなるように、とりあえず地下掘って地下にみんな入れてみたいな感じとか。でなんとかなっちゃうから、それで一応なんていうかこう解放できる要素っていうのはある程度バーンとそれで解放させられちゃったんですよね、
うんうんうん、
だけど今度はちゃんと敵を倒していこうみたいなテーマで僕は今プレイ、
そうそうそう、チキンプレイじゃなくて正しいであろうプレイの仕方をしてみようみたいな、
そうそうそう、ちゃんと育てていくぞみたいな、死もちゃんと受け入れるぞみたいな気持ちでそうやってみようかなって、ね、
いやでもそういうの気持ちわかるな、うん、いや前回のプレイの時はなんかセーブしながらセーブロードしながらやっちゃったからな、今回はなんか一回投資でやってみてよなとかさ、そういうのあるよね、う
ん
う
ん
う
ん、あるあるある、まあそんな感じで、そうですね、どれも非常に面白いんですけど、
うんうん、
ゴーイングメディバルおすすめですっていうお話でした。
PC ゲー的な感じですかね。
そうですね。うんうん、Steam だったり、まあ、他でもあるかもしれないですけど、基本的にはパソコンで、
うんうんう
んうん、はい、お楽しみいただけるゲームかなと思います。
いいですね、いいですね。楽しみますな、はい、
うんうん。
うんうんうんうん。まあ、オープニング、今何分ですか？俺の方ちょっと今見れねえや。
ね、もう少しで、僕の録音ではもう少しで50分になりますね。
あ、やばいやつ。
実際そのオープニング部分はもうちょっと短いかもしれないけど結構喋ってますね。
了解です。じゃあ今回本編、まあ本編というか今回はあれですね、お便り会ですね。
はい、そうですね。
うんうんうん、
しばらく、お便りちゃんと読めてなかったので。
そうですね。回としてまとめてやるみたいのはちょっとなかったですけども。はい、まあまあ、今回タイミング的にもね、ちょうどいいかな、みたいな話もちょっとありつつで。
そうですね。はい、まあ、すべてが読めるわけではないですが、
うん、
ちょっとピックアップして。
そうですね。はい。がっつりやっていこうかなと思いますので、はい、じゃあ本編いきたいと思います。
はい。
本編です。
はい。
お便り会でございます。
はい。
今回ちょっと何通読めるか、まあ多分読み切ることはできないんで、まあ、
うん、
まあ、いくらかちょっとピックアップしてみたいなね、感じ。
はい。
まあ俺とダンさんで何通かピックアップして読んでいければいいかなと思いますけども、うん、じゃあ早速俺から一つ目いきましょうか。うん、
はい。
うんうんうん。じゃあ、一つ目のお便りいきまーす。
はい。
お名前、ふうなさん。
はい。
タイトル、ゲームで培う、実生活力をなんとか。
うん。
本文。はるさん、だんさん、ご平坊、あゆみ女神様。いつも拝聴させていただいております、ふうなと申します。
ありがとうございます。
ツイッターやディスコードでもお世話になっております。
はい。
以前お便りしたのですが、番組終了騒動に巻き込まれて消えてしまったのでうろ覚えながら、再お便りしてみました。
ありがとうございます、
ありがとうございます。お手数おかけします実生活力ということで、ゲームをやっていたことで実際の生活に 役立ったエピソードです。
うん。
私は15年ほど前まで10年以上、洋 MMO、 まあ、海外の
うんうんうん、
MMO ってことですね、うんうん、などの世界に住んでいました。ネカマで
うん、うん、
その中で培ったものはやはり英語力でした、
うん、
中学生の通知表の5段階評価で通年3を叩き出していてた私は、
うん、
俺もっと低かったな洋MMO過去ワールドオブウォークラフト、うん
うん、
の、ノラグループでは沈黙ウジ虫でした。沈黙ウジ虫って何
ちょっとよくわかんないけど
しかしそれも5年続けば様々な方との会話を繰り返し、
うん、
語彙力がつくものなのですね。それを実感したのはフランスへ旅行に行った時です。
おう。
現地の方々と話せないと困るのでぎっしり用語を書いたメモを片手に現地を散策していました。
うん。
しかし発音が悪く通じないことも多々あり、そんな時私のパッシブスキルである MMO 英語が発動したのです。
お
すると英語は通じるじゃありませんか。
すごい
意気揚々といろんな人に英語で話しかける私、
うん、
無双状態と思いきや当時の MMO はチャットが主流、うん、ヒアリング能力がない私は波以下の攻撃力に紙防御ペーパーのこの紙ね、
うん、はい、
という状態、ヒアリング能力のみ高い妻、
うん、
あ逆にねヒアリング能力のみ高い妻かっこ前妻が、援護をはじめ次々とモブキャラを倒していきました。
なるほど。
そして有意義な旅を終えることができました、
うん、
結婚生活も終えましたが、
うん
、いかがでしたか。まさにゲームで培われた経験が実生活に役立った出来事なのです、
うん、
そんなハイテクノロジーを持つイケメン私も、再婚し子だから3人に恵まれ幸せに暮らしています。よかった、
うん、
そうです、全てはゲームで培われているんです。かっこ違う。そんなわけで、皆様がゲームで培われた実生活力をお持ちであれば、ぜひご自慢のお披露目をお願いいたします。文字数少ない。文字数少ないで締めてるんですけど、文字数少ないって何の文字数なのか分かんないです。ありがとうございます。
はい。
ありがとうございます。
いやでもそもそもフランス行こうって思う時点で結構行動的ですよね。行動力ある。
そうですね、うん、10年以上前だから2010年ぐらいってことなのかな、
うん、
うんうんうん、
いやーそれこそまだギリ英語が通じるだろうと思えるところに行きたいですね、どっちかっていうとね。
それはそうそうか、フランス、うん、フランスは英語圏なの？分かんない。い
や英語圏ではない、ね、フランス語が、まあ、もちろんある。だからその英語で英語が喋れる人だったとしても、向こうが、うん、いやちょっと英語で喋んないでよってなられたら終わりっていうことですよね。
なんで英語なんだよって言われそうだよね。そうそうそうそう、フランス語でね。
そうそうそうそう。
こっちはパーって顔すんだよ。
そうそうそうそうそうそう。まあまあまあ、でもどうですか、なんかありますか、その実生活に何かこう役に立ったよみたいな。
俺ね、いや実生活に役に立った試しではないんだけどね。
うん、
いやこれに近いエピソードでね。あの中学の終わりぐらいかなにやってたウルティマオンラインやってさ、
はいはいはいはい、
てか俺もあの例外に漏れずあの英語の成績それこそ3じゃなくて2ぐらいだったんですけど通年ぐらいだったんですけど、その中3多分2000年前後ぐらい、2000年前ぐらいかな、うん、だと思うんですけど、ウルティマオンラインっていうね、うん、MMO ですよ、
流行りましたね、僕はやってなかったけど、ね、
うんうん、MMO の走りぐらいですよ、
うん、それこそ、うん、そうですね、
ラグナロクとかより前なんじゃないかな、
確かそうだと思いますよ、
うんうんうんうんうん、をちらっと、まあ、まあやってたというかやらせてもらったというか兄弟がやってたんで、まあ、それの関係でちょっとやらせてもらってたっていう時期があったんだけど、
うんうん、
その時ねまだねウルティマオンラインがまだ完全にね日本語化される直前ぐらいの時期だったんですよね。
はーはーは
ー。でそのゲームの中でまあ、NPC の武器商人とかさ、うんうん、アイテム売ってくれる人にさ、
うんうん、
まあ武器買いたいわけじゃない、その人から、
うん、
でドラクエだったらそのお店の前に行って、
うん
まあ、ボタンとか押すと話しかけるじゃない、
うんうん、
じゃなくて結構なんだろうな、今思っても結構独特なんだけど、
ほう
その一応ねテキストでその自分の発言っていうのができるんだよねゲーム内で、で頭の上に文字が出るんだけどポッて、
はいはいはいはい、
発言した言葉がね、はいはい、MM だから出るんだけど、その発言の中で、
うん、
ベンダーバイってお店の人の前で言うとお店の人が商品を見せてくれる。
なるほどね。
だから NPC なんだけど会話するのよ、ある意味
あのまさしくテキストアドベンチャーみたいな感じ。
そうそうそうそう、うん、多分その流れのシステムなのかなって気がするんだけど、
はいはいはいはい、
うん、だ俺ねベンダーバイって俺結構なんか当時全然あの英語、まあ中3で英語わかんないってのどうかと思うんだけど、
うん、
ベンダーバイって言って物買うんだって結構衝撃的だったね、なんかね。
なるほどね。
ベンダーって何って当時思ってたからね。
確かにその結構その英語圏の人たちからするとベンダーっていう言葉がなんていうか、うん、あのポピュラーだ、うんうんうん、だとされている雰囲気は受けるけど、こと日本においては、うん ベンダーっていうのが、なんかこう、売る、なんかこう、商売とかそういうのに関わってきてるみたいな、そういう単語なんだっていう認識、全くなかったっすよね。その、僕も、その、初めてベンダーっていうものを認識したのって、なんか自動販売機のことをベンダーっていう人が、どっかで確か出会って、全然何言ってるか分かんない会話になったことがあるんですよ、僕の
思い出として。そうそう、やっぱそうなるよね。だから俺当時は、本当に、ベンダーバイオ、英語なんだけど、もうほとんど呪文みたいな感覚で、店の前でベンダーバイって唱えると、言ってくれるみたいな。
なるほどね。呪文っぽくもまあ確かに聞こえる。
そうそうそう。ベンダーっていう言葉がね、全然馴染みなくてね。
うん、
それはあったかな。ウルティマオンライン結構、その、まあ、同じようなシステムで、銀行がそのゲーム内にあって、
うん、
でそこに物を入れといたりすると、まあ、そこは、絶対安全圏というか、
はい、
まあ、その便利な箱ですよね。ゲームの中でよくある。いくらでも入るし、絶対誰にも取られたりしないですよ、みたいな箱があるんだけど。それを開くやり方も、銀行に行ってからバンクって唱えると、バカって開くんですよ。俺の銀行が
。なるほどね。
今考えると結構楽しいシステムだなと思うんだけど。
うん、でも、当時別に、その、いわゆるコマンド方式でやれなくはないわけじゃないですか。基本的には、
うん、そうそうとかね、マウスだったらクリックでさ開くとか、
あ、いいんだろう。確かにね、全然できるはずなのにわざわざそうしてたっていうのは何なんでしょうね、う
ん、何なんでしょうね、うん、だからもしかしたらその対人の時と同じようなそのコミュニケーション方法、一応ね、プレイヤーが武器を作って、それこそもうプレイヤーが鉱石掘りに行ってその鉱石を錬成して、でそこからなんか鉄のねインゴットとか作って、そこから本当にプレイヤーに売る武器を作ったりとかっていう、そのロールもできたわけね。
なるほど。
完全に武器屋みたいな、この前言ってたモンハンの武器屋みたいなさ、
やりたい
武器屋をプレイするみたいな、そうそうそうそうそう、そういうロールプレイもできたわけよ、 MMO の中でね、
うんうん、
で多分それの要はコミュニケーションの方法、プレイヤー同士でのコミュニケーションの方法も、そのベンダーじゃなくて名前に入れてバイってやると、その人から物を買うことができるようになるみたいなシステムと同じようにするためにわざわざそういう風になってんのかなっていう気もするけど、まあ、
NPC から買うときは違うってなるとちょっとややこしいかなっていうところで、そこで統一させたってことなんですかね。
なのかな。でもなんか声に出して言うだろうっていうことなのかもしれないですけどね。
なるほど。
お店で声を出してコミュニケーションするだろうみたいな、うんうん、そういうことなのかな。だってなんかね、自分がその動物をテイムする職業っていうか、まあ、スキルとかもあるのよね、
うんうん、
でそれでなんかクマとかさ馬とかさ、
うんうん、
まあそれこそ最初の方だとウサギとかテイムするんだけど、
なるほど、
そういうのをテイムして、でそいつらを自分についてこさせるっていう発言があるんだけど、オールフォローミーって言うと全員ついてくる。で、それも、やっぱりボタンとかじゃなくて発言なんだよね。
なるほどね。
そうそうそうそう。だからその辺はなんか、こだわりがあったのかもしれないですね。声に出して言うだろうみたいな。
うんうん、
動物に言うこと聞かせたかった。
演出として、それがあったのかもしれないってことですね。
うん、ある意味現実主義みたいなね。
うんうんうん、う
ん。だからなんか街の中で、人とかモンスターに襲われたら、ヘルプガードって言うと、
うん、
ガードが来てくれる。その街の。
へぇー。
で、敵を一撃で倒してくれるの。バーンって。
一撃で
そこはね、なんかね、急に現実離れするんだけど、ガードって呼ぶと、ガードがワープしてくるの。ブワーンつって。
あ、そうなんだ。
で、一撃で倒してくれるの。
遠くから走ってくるんじゃなくて、召喚されちゃうんだ。
そう。多分遠くから走ってくると、普通にその、もう手遅れっていうことになるから
なんだけど。なるほど。
そういうのとかあったりとかね。結構、そう、MMO、まあ、その、ちょっと似たような、まあ、話かなと思うけど、そういうところでなんか、うんうん、いろんな英語でそういう、あ、このゲームで最初に使ったな、みたいな、ベンダーとかもなんかね、
うん、
うん。うん、言葉見ると、そういうのちょっと思い出したりする。
うん。
そうなんだよな。だから、俺、ウルティマオンラインしかね、過去に、その、オンラインゲームや、MMO か、うん、MMO のオンラインとかはやったことないからね、なんかやっぱ印象強いですけどね。
なるほど。でも確かに2000年代とかはね、そのウルティマ以降とかは結構そういうゲームが主流とまでは言わないけど、すごい流行ってた時期 ありましたよね。全くでも他は手出さなかったんですか？
他は手出さなかったですね。まあ環境がなかったっていうのもあるし。
あ、でも
確かに。それ以来、ハマりすぎちゃって怖いっていう。
うん、なるほど。なるほど。
初めて貫徹したゲームでもあるんで。恐ろしいって思ってる部分、未だにありますね。
なるほど。
そうそうそう。まあ、ウルティマはなんか、がっつりちょっと深掘って話してみたい気もちょっとあるんですけどね。まあもうやってたのがだいぶ昔なんであれなんですけど。
うんうん、
まあウルティマ自体なんかね、商用の MMO だと、それこそ最初の成功例みたいな話もウィキペディアに書いてあったりする。そういうところでもかなりエポックメイキングというかね。
うんうん
うん。だったりするし、システム的にも結構、相場性とかも取り入れてたりしてたんで。
ああ、なるほどね。
需要が大きいアイテムがどんどん高くなったりとかするみたいなさ。うんうんうんうん、その逆もしかりみたいなのがシステムとしてもその他に MMO がない段階でそのシステムできてるのマジでえげつなくねと、ね、そりゃ後世に影響を与えますわ、
ね、うん、なんだったらそれが僕の中ではああいう MMO とか、
うん、
ね、その同時接続的に多くの人たちがこう関わってくるゲームの中ではそういう、うん、その相場的なものが僕の中で一番面白みを感じる部分なんですけどね。
そうですね、うんうん、俺もなんか頭の中で MMO を考えるときにあれを基準にして考えちゃうんだけど、なんか それ他のゲームがどうなのかは分かんないなと思いながら考えること多いですけど、
うん
うん、ちょっと話違うかもしれないですけど、このお便り見ながらそんなことを思い出しちゃいました、ね、
うん、
まあでも当時英語使う機会はそんなになかったから結構新鮮でした、ね、
でも、うん、それ確かにそのゲームに限らずって だけどやっぱいろんな創作物で初めて知る単語って結構ありますよね、
うん、ありますあります、
ね、別に今具体例が出せないけど
後からあこれってこういう意味だったんだとかね全然ある、
うんうん、いやで実際その、うん、なんだろうな それこそ今のバイって言うんであれば
うんうん、
当時は僕初めてその「バイ」っていう言葉を買うっていうものだというふうに認識した時って、うんうんうん、その「バイバイ」の日本語の「バイバイ」も「バイ」って読めちゃうじゃないですか
はいはいはい、
だからなんかその日本語の「バイ」を元に作られた英語の英単語みたいな感覚があったんですよ、なんか小学校ぐらいの時だったかな、うんうんうん、ちょっと分かんないけど、うんうん、なんかその日本語と英語ってどっかでつながってるみたいな気持ちがあって、
はいはいはい、
まだ多分ね、ローマ字とアルファベットっていうかその、うん、ローマ字と英語の違いがよく分かってないぐらいの時期だがあって、
うんうん
うん、なんかそのサンキューっていうのも単音としては知ってるじゃないですか、サンキューっていう英語があるみたいな、うんうんうん、だけどそれをローマ字で書けばそれが英語なんだっていう風に思ってた時期があったんですよね。
はいはいはい、はい、
それぐらい英語と日本語が僕の中でなんかすごく密接な関係にあったんですよ。だからそのバイっていう言葉が買うっていう意味だっていう風に多分まあそこ小学生ぐらいの時に何かの創作物で多分見たんでしょうね。それはバイバイのバイなんだっていう風に僕の中では思ってて、しばらくですね、ほんと中2ぐらいになって、多分、普通に英語の授業かなんかで、うん、多分ね、それは違うんだって、英語って全然違うものなんだっていうのを、
いやでもそれはある気がするな。
ショックを受けるというか、創作物によって、先んじて何か情報を得ることによって、なんか独特な解釈をしちゃうみたいなのは、結構あったなっていうのは、この話聞いて思いますね。
あるあるある。まあでも普段使わない英語で知ってる英語みたいなやつは結構ゲームから仕入れてるパターンってなんか自分の中で多いな。
多いですね。うんうん、
それこそなんか嫁さんとなんか話しててこの英語読めないんだけどって言われて、ああこれこれだよっつってどんどんゲームで出てきたんだよなこの言葉みたいなのが結構自分の中で、
ね、ああなるほどね、
うん、まあまあそれは読めないよね確かにね、あんま見ないもんねみたいな、それこそベンダーとかもそうかもしれないし、そういうの結構あるんだよ、
うんうん、
なんか昔のゲームだとなんか普通に英語とかも出てきたでしょ、なんか スーパーマリオはそんなもんないか、でもそれこそファミコンのゲームとかでもさ、うん、なんかエンディングで出てくるメッセージとかさ、シューティングとかだともう全部英語だったりとかさ、全然
ざるやっぱり、
なんかああいう感覚でやっぱり英語 とかをなんか知らず知らずに覚えてるみたいなのがあったな。
うんうん。
まあ僕はゲームをやっていて実生活でっていうのは、まあ今全くパッとは思い浮かばないですね。うん、全くまあパッとは思い浮かばない。まあ、強いて言えば、
うん、
やっぱりこう FPS とか実銃をモデルにしてたりとかするのをよくやってたりすると、
うん、
映画見てたりドラマ見てたりとかするときに、ああこれはあれやなみたいな、うん、あこれってこう実際こんな感じなんだみたいなのとか、こうより楽しめるみたいなのはありますけどね。
ああまあまあまあありますよね。
うん、
なんかこう、なんかもう順番がおかしかったりとかもありますけどね、なんかね。いや、まあまあ、こっちが先だろみたいな。
まあ本当はね、本当はそうなんでしょうけど、うん、なんかこうお風呂入りながら僕ね、湯船に浸かりながらよく YouTube ぼーっと見てるんですよ。で、ぼーっと見るときに何にも考えなたくないなっていうときに、最近よく見るのが、チャンバーチェックの動画なの。
何チャンバーチェック、ああ、銃の
銃の、その、弾。
薬室のね。
そう、そう、ね、わかんない人はちょっとわかんないかもしれないけど。
え？の動画って何？
チャンバーチェック。いろんな映画のチャンバーチェックしてるシーンだけ切り抜いて繋いでる動画があるんですよ。
マニアックすぎる。中にね、弾入ってるから、ね、
それが。
カチャッつってね。
そう、必ずみんなこう銃を手に取った時に、もうカッて、一瞬カッチャッてこう中を確認するんですよね。
はいはい。
その、弾がちゃんと入ってるかどうかというか、
うん。
まあその、
半分だけ引っ張ってね、弾入ってるかなって、ね。そ
う
そ
う
そ
う、カッチャッつってこう。むしろあれをしないと、
うん、
なんかこう、多分そういうミリタリー好きの人から、あこの映画はダメだみたいな風に思われるんじゃないかなっていうレベルで、うんうん、どの映画でもやってますわ。
うんうん
うん、なんかこうね、安全装置カチカチこう鳴らし、はいはいはい、鳴らしてイライラをこう表現してるとかね。そういうシーンとかなんかすっげえなんかね、無心で見れちゃうんですよね。
それをひたすら見るのはね。
そうそうそうそう、
はいはいはい、
ででもやっぱりそれってその、うん、ゲームでそれやってたから。そのゲームでなんかこうそういう、そういう動作を知って、
うんうん、
その上で映画を見ると、あ、ちゃんとやってるんだ、みたいな、いう気持ちになってるっていう感じですかね。
マニアックだ。俺、チャンバーチェックをしてるゲームを今一切思い浮かばないんだけど、なんか、そこを観点で見てないなって。
大概、まあ、エイペックス、わかりやすいところで言うと、エイペックスとかだと、チャンバーチェックじゃないんだけど、うんうん、弾打ち切った時のリロードの仕方と、うん、打ち切る前のリロードの仕方で動作が違うんですよ。うん、
はい、はいはいはい。
打ち切っちゃうと、ちょっとだけリロードに時間がかかるんですよね。で、動作が一回ガッチャンっていう動作が必要になって、
うんうんうんうん、
その、一応テクニックとして打ち切る前にリロードする方が、こう
リロードがちょっと早
いからちょっとその分敵より有利に戦えるよみたいなのがあるんだけど、なんかそういう こだわりがあったりとかするんで、まあ、あれは架空の銃ですけどね。
まあでも、
うん、
俺はなんとなく銃とかの話見たりするのも俺も好きだから、
うんうん、
意味合いはわかりますよ。
うんうんうんうん、
弾薬が残ってないとね、ブローバックで弾が自動装填されないから一回自分でガッチャって引かなきゃいけないんだな、みたいな。
まあ、
やってんだね。
すげえ、なんか、そうね、コアなファンのになんか足突っ込もうとしてるのかなとかっていうふうに思ってきてるね。その音聞くのがなんか嬉しいみたいなところあるから。
ああ、そうね。その動画見るのは確かにそうかもしれない。
うん、なんか
でもなんか順当っちゃ順当な気がしますけどね。その FPS やってて銃に興味持ってみたいな。それこそエースコンバットやってて、ね、戦闘機に興味持ってなとかさ。この前のワールドオブウォーシップスやって、
うん、
軍艦に興味持ってとかね。
うんうんうん、
うんうん、それこそ軍艦のなんか砲撃音をまとめた動画とかあったら見ちゃうかみたいな。
すげえ。
いやいや見ないよ、見ないけど、あったら見ちゃうみたいな話なのかなって思って、
まあ銃の歴史の動画とか結構やっぱ見ちゃう。
ああ俺も見ますね。
あ、
銃に限らず武器関係は見ちゃいますね。
うん、結構面白いっすね。
うんうん、
で改めてその合間にこうメタルギアの動画とか、
うんうん、
関連して出てくるんですよ。
はいはい、
見ると、 あ、すげえなってやっぱ思いますね。
こだわりすごいね。CQC とか、うん、リアルなんだなとか思うよ、ね。
そうそうそう。ちゃんとそのゲーム内では別に必要ないんだけど、その新しい武器が手に入ったらその武器をちゃんと解説するキャラクターがいたりとか。
はいはいはい。
するから。マニアックだね。そうそうそう。
今聞いてもすげえマニアックだなって思う話してるもん。
うんう
ん
う
ん、
そうそう、
だってゲームの中に出てくる武器がさ、うん、ちょっと改造してあるんだよ。
そう。
これはノーマルじゃねえな、みたいなさ。こことここが改造してあるとか。マニアックかよ、みたいな。別にノーマルの出せばいいかなって思う。
いいカスタムだって言うんですよ、大塚さんが。
これを使ってたやつは、なかなかわかってるな、とか言ってね。
うん、そこら辺がね、そう、まあ、ゲームに、まあ、うん、僕はゲームで影響を受けて最近変わってるところですかね。僕の中での興味のその、向かう先みたいなのが、ちょっと変わってきてるなって言いますね。
うんうんうん、まあ、そうね。まあ、現実にその、影響してるっていう意味じゃ、まあ、ゲームやってること自体がね、まあ、別に他の創作でもそうでしょうけど、自分の血肉となって、まあ、影響はしてるんでしょ
うけど、ね。そうですね。うんうんうん。
ラストオブアスパート2とかな。
いや
急にそこの名前出すね。
いやでも、いろんな人にやってほしいな、あれは。いろんなこと考えると思う。若い人にやってほしいな、僕は。
ねえ、
うん、
思うよね、あれ、
ね。トラウマ抱えちゃうかもしれないけどね。
まあ、うん、いいんじゃないかな、そういう経験もあっても。何の話だ。じゃあ、タラさんいきますか。
はい。じゃあ、僕がご紹介するのが、うん、お名前が、やんわり名人さん。
おい、
はい。タイトル、コントローラー。本文いきます、うんうん。ゲームなんとかの皆さん、こんにちは。
じゃ、
数ヶ月前から聞き始め、少しずつ消化。まだまだ聞けていない回も多いですが、初めてメールさせていただきました。ありがとうございます。過去に同じようなメールがありましたら、こっそり削除していただいても結構です。コントローラーについて皆さんがお話しされた回はないように思いますが、僕のコントローラーの思い出について書いてみました。ファミコン時代に使っていたホリのレーザーコマンダー。はい、手に持てないサイズの大きさでやたらでかい十字キーを持つ操作感ガン虫の連射パッドでした。今でこそネタにされそうなコントローラーですが、個人的には、迷宮組曲というゲームを攻略するのに役立った思い出に残るコントローラーでした。セガサターン時代。当時としては斬新なアナログスティックを持つマルチコントローラーは、ナイツというゲームの相性が、はいはいはいはい、ゲームとの相性が抜群に良かったのですが、
うんうん、
逆を言えばナイツ専用コントローラーと言えなくもない。他のゲームではあまり使わなかったという意味でとても思い出に残るコントローラーです。ゲームはハードを変えてリメイクをすることがありますが、あの頃やったコントローラーと込みで記憶しているゲームの一つです。任天堂ゲームキューブでもコントローラーにまつわるネガティブな思い出があります。かいつまんで話すとアナログスティックの押し込みが弱い。上方向にマックスに押し込んでいるのに、ゲームの中のキャラはマックスで走らない。そんな現象です。厄介なのが、その微妙な不具合に全く気づけなかったことです。なるほど。チビロボ、マリオサンシャイン、ピクミンといったゲームにおいて、ところどころ詰まるところがありました。それは、実はそれはコントローラーのせいだったのですが、そういう難易度だと思ってプレイしていたのです。
あれなのかな、なんか、谷があって、ここ、うんうんうん、ジャンプでいけるはずなんだけど、なんか、ジャンプ力足んねえな、みたいな、
うん。そう、走り込みが浅くなってて、みたいなことですね。うん、うん、なるほど、なるほど。数年後、ひょんなことから2個目のコントローラーを手に入れ、これらのゲームを再度プレイしていて、プレイ感の違いに気づきました。当時手こずっていた箇所が難なくクリアできるじゃありませんか。知らず知らず、縛りプレイをしていながら投げ出さずにいた自分を褒めてあげたい。ゲームキューブは LR ボタンがやたら硬くて腱鞘炎になりやすいという意味でもネガティブな記憶のコントローラーですね。ゲームなんとかの皆さんはコントローラー周辺機器にまつわる記憶はありますかということです。
ありがとうございます。コントローラー。堀のレーザーコマンダー今検索したけど、はい、なんか、なんだこれすんげえ。これ十字キーがでかいの？
そうみたいですね。
ですよね。
うん。
めちゃくちゃでかい十字キーが左にボーンってあって、
うん、
右に A、B って書いてあるっていう、なかなかシュールな。ファミコンかな？
うん、でも昔のゲームってなんかこんなイメージというか、むしろこれが本体みたいな。で、遊べるゲームが3つ入ってますみたいな、そういう昔のね、ファミコンとかよりも全然前のゲームね。
はいはい。
はこんなイメージでしたね。
うん。すごいわ、振り切ったデザインだよな、今考えるとね。
うんですね。
ね、今のゲームのコントローラーってどちらかというと、その持ちやすさとか重視しがちだけど、うんうんうん、これは何を重視したんだろうね、なんかね、この。
なんだろうね。
十字キー。まあ、格ゲーとかのことですか？格ゲー当時ないか。
連射パッドってことは、これは何、ボタンを押したらそのまま、いわゆる連射、自動で連射してくれるみたいな、そういうやつなんですかね。
でもこれ、左にあるのは十字キーでしょ？
そう。
でっかいの。
そう。
まあ十字じゃないんだけどさ。
十字じゃない。
右にちっちゃく A、B ってあるもんね。
うん。
不思議。すごい面白いデザインだな。うん、いや、でも当時まだ、コントローラーのテンプレっていうのがそんななかったのかもしれないですね。
そうですね。まあ、それこそ。
で、なんかちょっと、アーケードスティックに近いような印象なのかもね。
うん、
上から押すのかもしれないね、これね。
そうでしょうね。ね、それこそ任天堂が、いわゆる十字キーっていうのを発明したというか、開発して、うんうん、確か特許を取ってましたもんね。
そうですね。
うん。
だから十字にはできなかったんだろうけど。
だからそれぐらい、その、なんていうか、どんな、その、コントローラーで遊ばせるかっていうのが、まだまだ手探りの状態だった、と思うんですよね。で、
これちょっと面白い
ですね。なんで僕このお便り選ばせていただいたかっていうと、
うん、
そのコントローラーっていうのが、結構僕の中で最近、その、なんだろうな、どれがいいんだろうみたいなのを結構探ってるというか、
はいはいはい。
やっぱね、昔はそのこのハードではこのコントローラーじゃないと遊べないみたいなのは当然だったし、うん、まあ今もそういう経路はあるっちゃあるんですけど、
うんうん、
例えば僕スイッチプレイするときは基本的にもう、うん、PS4 のコントローラーでやってたんですよ。
あ、スイッチって PS4 のコントローラーできるの？
つなげられる、まあ要するに、今の新しいスイッチは Bluetooth ついてますけど、うんうん、前のスイッチ、はいはい、最初のスイッチって Bluetooth ついてなかったんですよね。
そうですね。
で、うんうん、Bluetooth つなげられる、USB のやつ入れると、うん、その PS4 のコントローラーと同期できるんですよ。
うんうん、
で、僕、どうしてもね、何個買っても、プロコンじゃないですよ、うん。プロコンじゃないんだけど、いくつか何個買って、何個かあるんですよ。実際、スイッチ用に買った、はいはいはいはい、
掘りの。
そうそうそう、掘りのやつとか。
コントローラーとかね。
そうそうそう。何、はいはい、でしたっけ、ジョイコンじゃないやつね。いわゆる、持ちやすい感じの、うんうん。
はいはい。
はい。どれもね、なんかダメなんですよ。合わないと思って、うんうんうんうん、ダメだなって。プロコン買えないんだけど、まあ、そこそこいい金額もするし、
う
ん
そうだよね。
うん、PS4 でできたらいいのにとかって思ったら安くでそのね、Bluetooth で繋げられるのあるよって見つけたんで買ってやったら、まあ、PS4 でスイッチできるからめっちゃ楽やんと思って。PS4 はもう元々コントローラー2個持ってたんで、PS4 に繋いでいる PS4 コントローラーと、スイッチに繋ぐ用のPS4 コントローラーともう常備してる感じ。いちいち繋ぎ直すのめんどくさいんで、そんな感じで、やってたんですよ。で、最近パソコン買ったじゃないですか。で、はいはいはい、パソコンゲームやるようになって、うん、それこそ Apex をずっと PS4 でやってたけど、
うん、
PC 版の方でやってみようと。
うん、
それはなんでやろう、なんでかっていうと、いわゆるキーボードマウスでの FPS っていうのにすっごく僕憧れてたんですよ。
はいはいはい。
そう。だからコントローラー、いわゆるパッド勢っていう、パッドって、まあコントローラーのことを言うんですけど、そのパッド勢って呼ばれてる人たちって、まあこれは完全に僕の、なんていうかこう、思い込みというか、偏見ですけど、
うん、
キーボードマウスやってる人の方がかっこいいって見えるし、キーボードマウスやってる人たちってパッド勢の人をちょっと下に見てるみたいな気持ちがあるんですよ、僕の中でね。
いや、すげえわかるけど。
いや、別に、これは何の上下関係もないんですよ。何の上下関係もないんだけど、
うんうん、
かっこいいなって思って、キーボードマウスで FPS できたら。
まあ、実際振り向きとかも早いんじゃない？
早いですよ。その操作性はもちろん当然違うし、
うんうん、
その、キャラコンと呼ばれるそのキャラをコントロールすることに関して言えば、
うんうんうん、
一応一般的にはキーボードマウスの方がいろんな動きができるっていう風にされてるんですけど、
うんうん、
むちゃくちゃ難しい。
ああ、そうなんだ。
うん。だからいかにコントローラーが直感的にその使えるようになってるかっていうのが、すごくよくわかる。
まあ、長年コントローラー持っちゃってるといきなりマウスでやれって言われてもねみたいなとこある。
全然無理。
いやてか多分慣れるまで我慢できないみたいなのありそうな気がする、
ね。そうそうそう。だからそのいろんなね人たちがそのそれこそ YouTube で、うん、そのじゃあキーボードマウスの練習の仕方はこれがいいですとか言ってくれてる、ここ1ヶ月練習しましょうとかね、うんうん、少なくとも2週間はみたいなこと言うんだけど、うんうん、無理そんな。2週間面白くないと思いながら、例えばじゃあ FPS APEX やって、あごめん、うん、俺のコントロールが悪いせいで死んじゃった仲間がとかっていうの耐えられない俺。
いやまあまあそうなるよね。
うん、
それはでも気持ちわかるな。
うん、だからそのそれこそね、あの他のあの APEX じゃなくていわゆるこう自分個人で、うん、あのプレイするタイプの FPS のゲーム、うんやってると、そんなにあ違和感なくできるようになってきたな、よしじゃあエイペックスもう一回やってみよう、無理ってなるんですよ。だからね、その自分のペースでできないことのストレスってすごいんだなって思って、でとっさに動かすときに毎回僕キーボード見ながらやんないとダメなんですよね。シフト押しながらとか、コントロールでとか、その1番にこの銃が入ってて、2番にこの銃が入ってて、3番にこのグレネードが入ってて、4番にこの応急セットが入っててっていうのを設定できるんだけど、
はいはい、
ショートカットに設定してるのにショートカット一時見ながらやんないといけないみたいなね。
直感的にやるにはちょっと慣れが必要すぎるみたいな。
すごい大変。
うん
うん、だからもうコントローラー万歳と思って今パソコンにコントローラー Bluetooth でつないでプレイしてますけど、
うんうんうん、
結局
PS4 のコントローラー、
そう、
お
でもあの今ちょっと気になってるのは Xbox のコントローラーなんですよね。
いやでも言うて俺は結構いろんなところ、それこそスマホとかにも最近つながるじゃないですか、
うんうん、
コントローラーって、
うん、
そういう時は大体俺は今 Xbox のコントローラー使うとか、
そうだね、 Xbox のコントローラーが確かに僕が Xbox やってた時もそうだったし、うん、使いやすかったなーって思って、
いやてかね PS のコントローラーって一回ペアリングを本体と切っちゃうと、
うん、
あのペアリング戻すのがすげえめんどくさいんですよ。一回有線で繋がないとペアリング戻らない。
そうそうそう。
戻せないから、そういう意味では Xbox のはすごいやりやすい。
うん、そう、だからシリーズ S でもシリーズ X でも手に入ったら結局 Xbox コントローラーが一番面白いぜって、いいぜってなるんだろうなって思いつつも、
うん、
まあ、今は暫定1位は PS4 のコントローラーになってますね。
まあそうよね。PS4 とか5のコントローラー、でも出触りというか持った感触はいいですけどね。
うんうんうん。
うんうんうんうん。
まあでも、もしかしたらコントローラーだけ買っちゃうかもっていうのは最近思って
る。Xbox の？
そうそうそうそうそう。
全然いいと思うけどね。
あの、PC でやるためにね。
うんうん。よくできてますからね。Xbox なんかもだってほぼ360の時代から変わってないですからね。
ね、もうだから決定版なんですよね、あれがね。
そうそうそう。なんならもう PC で使うコントローラーもう360時代からもうこれだよねってなってますもんね、うん、なんかね、うん。あれが標準みたいな。
で、またあの、めちゃくちゃバリエーション出てるじゃないですか。
そうですね。
ね。だから、好きな人はもう何十個と思ってたりとかするしね。はい。まあ、コントローラー、その最近キーボードマウス練習してるけど大変だなっていうのもあるし、うん、いろんなコントローラー試したいなっていうふうに思ってたところなんで、このお便りがちょっと刺さったなっていうところですかね。
ね、俺このさ、うん、ナイツとまあ相性が抜群っていうさ、アナログスティックを持ったコントローラーね。
うんうんうん。
これ多分ね、俺知ってるっていうか、まあ当時、やってたから多分、まあ、持ってはいなかったかもしれないけど、知ってて、うんうん、確かかなり先行でアナログスティックを採用してたんですよね。
うんうんうん、
確か PS とかより前に。今デュアルショック2とかより前にね。
ですよね。一番最初に、アナログスティックつけたのって、64ですよね。任天堂64ですよね。その次っていうと、僕の中ではもう、あの、プレステの デュアルショックしかなんかイメージとしてないんだけど、
うん、
その間にあったってこと？
うーん、気がするけど、俺も正確じゃないからな、記憶がな。でもなんかそんな気がする。でもなんかアナログスティックの対応のゲームがやっぱ当時あんまなかったっていうイメージかな。デュアルショック2とかもそうだったけどね。あ、デュアルショック2じゃないか、デュアルショックか。わかんないけど。あんまりなかったなってイメージがあるけどな。
ああ、今画像を見て、あ、うん、そっか。はいはいはいはい。なんかあったような気がするな。
うんうんうんうん、
僕セガサターン持ってたんだけど、うん、これとは出会ってなかったっすね。でも多分今でこそというか今もアナログスティックの不具合って出やすいじゃないですか。
そうだね、うん、あの
だから当時は、
ね、あの十字機じゃねえや、アナログが入りっぱなし扱いになっちゃってる、ね、
そうそうそう、なんか変に左に行ったり右に行ったり、
うんうん、
ね、だから当時のアナログスティックってそりゃ不具合多かったろうなって思いますね。
まあそうでしょうね、うまく動かなかったりとかね。
うん、いやそうだろうなって思う。革命的だったけど、確かに、
うんうん、
革命的だったけど、その分やっぱりこう調整だったりその不具合も出やすい、また力が入りやすいしね。
まあね、あとプレイヤー側がそもそも慣れてなかったっていうのが一番大きいんじゃないの。
ああ、それは
結局十字キー使っちゃうみたいな、なんかありそうだなと思うけどね。
うん、確かに確かに、うん、それはそうかもしれない。
ナイツとかかなりキャラクターをグリグリ動かすような操作をするから、
うん、
まあアナログが相性良かったんだろうなと思うけど、
うん、
うん、懐かしい。
まあそんなところですかね。
そんなところですか。
はい、
じゃあわしの2本目いきましょうかね。
はい、
お名前パパラパさん。
はい、
タイトルはじめまして。
はい、
本文小平さん、春さん、ダンスさん、明けましておめでとうございます。
すいません、遅くなって
今年の正月かな。はい、初めてお便りします、パパラパと申します。
はい、
レベル170を聞き、面白い番組があるなぁと、レベル1から通勤の行き帰りに毎日少しずつ聞いていました。最近やっと最新話まで聞き終えたので、お便りした次第であります。
はい、
途中、ゲームなんとかが一旦最終回を迎えたり、一刻も早く最新話を聞きたいと思いながらも、時系列順に聞かなければならないと思い、我慢していました。
すごい。
うん、ありがてえ。うん、私は2021年の1月に PS5 を、12月に Xbox シリーズ X を手に入れることができ、うん、ゲーマーとしては恵まれていたなと思います。
かなりね、だって2021年の1月に PS5 って結構早い段階ですよね。
発売から2ヶ月ぐらいですか。
ね。
うんうん。俺その1年後ですからね。
未だにですけどね。
うん、はい、往復、2時間かけて売っているのかわからない仙台のヨドバシまで通うのは辛かったです。が、在庫ありの表示を見たときは年がいもなくはしゃいだりしていました。それは今年の初めの俺ですね。在庫あり。お三方も一日でも早く PS5 もしくは Xbox シリーズを手に入れ、独占タイトルの話をしてくれることを楽しみにしています。長くなりましたが読んでいただきありがとうございます、うん、最新話まで聞いたらお便り解禁と思っていたので、これからもちょくちょくお便りさせていただきます。今後も楽しい配信期待しております。推進、小平さんシリーズ S 購入おめでとうございます。正直シリーズ S の 500GB ではゲームパスだとあっという間にいっぱいになりませんか。シリーズ X の 1TB ですら常にカツカツですよ。外付け SSD の値下げを期待したいところですね、と小平さん宛てに、まあ、多分これ聞いてるでしょうけどね。
はい、
いただいております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。これはもう今頃は全て聞き終えた感じなんですかね。
まあまあ、だから聞き終えてからお便りしたっていう感じなんでしょうね、これね。
あ、そうかそうかそうか。
うんうんうんうん。いや、でも、その順番通りに聞かなきゃいけないっていうふうに思うっていうのは、
うん。
そういう感覚ってあります？
俺はそもそもポッドキャストあんまり実は遡らないタイプ。あ、それこそ始まって間もない番組ならちょっと遡ろうかなと思って、あんまり遡らないタイプではあるんだけど、うんうん、でもなんか時系列で聞かないと話の流れがあるパターンがあるから、それ気になる人は時系列順に聞くんだろうなってのはわかる気はするけどね。
そうね、多分確かに一番理想的な楽しみ方というか、
うんうん、
こう受け取り方ではあるけど、
うんうん、
そうしてくれる人ってもうそんないないと思うし、僕なんだったら僕自身ももちろんそこまでやる番組とか、うん、なんだ別にこうね、YouTube とかでもいい、そうじゃないですか、好きななんか YouTube、うんうん、YouTuber とか YouTube の投稿者とかいて、
うんうん、
その人のいろいろ過去のいろんなものを見た上で今日の動画これ面白いみたいなのはあるかもしれないけど、そこからパッと見たって面白さがよくわかんないみたいなのもあるじゃないですか、
うんうんうん、
だから大変ありがたいなって思いつつもなぜ最新話を聞かないんだろうってやっぱ思っちゃったかな。その
あ、まあまあまあまあ、そうだね、
聞いたって別に
遡りつつも最新話は抑えるみたいな聞き方はするかもしれない、ね、
そうそう、
うん、
それはある、僕も結構ある、
うん、
うん、
いやでもなんかその全部聞かないとお便り出しづらいなっていう気持ちはすげえわかる。
ああ、それは確かにそうかもしれないですね、う
ん、なんかこの話振ろうと思ったけどなんかもうしてやんじゃねえかなとか、なんか、うん、多分疑心暗鬼になっちゃったりするんだろうなとかさ、
うんうんうん、
あ、それならそれで別にこっちとしては全然構わないんだけど、
全く構わないですね、
なんか送る方としてはね、うん、そういうの気になるかもなとか、
でも確かにそれはある、うん、
うんうんうん思ったりしますけどな、
うんうん、でも確かにこう一リスナーとして
うん、
考えるとなんかこう、うんうんうん、うちの番組あんま聞いてねえなみたいな風に思われちゃうかもっていう感覚なんですかね。
まあそうなんでしょうかね、やっぱね、
どうだろうな、わかんないけど、うん、まあでも皆さんあんまりそういうことは気にせず、どんな順番で聞いていただいてもいいですし
うん、うん、
気になったタイトルだけ聞いてもらってもいいし、
そうそうそうそう、細かいこと気にせず、うん、とりあえずなんかこの部分気になったから投げちゃおうでも全然構わない、
うんうん、そうそうそうそう、うんうん、例えば最近のあの回じゃないから、
うんうん、
その過去の回の話はしちゃダメってことももちろんないし、
そうそうそうそうそう、ね、過去のこの回でこんな話してたんで今更ですけど、うん、お便り送ってみましたも全然あれだし、うん、ポッドキャストってそういうもんだよねっていう節もあるんで、
そうそうそうそう、なんかそんなに気にせずあのたくさんお便りだったり、うんうん、送っていただいたりハッシュタグでツイートしていただいたりしていただけると嬉しいですね。
そうですね。まあそういう意味では気楽なのはハッシュタグの方が気楽かもしれないですけどね。
うん、そうですね、うんうんうんうん、間違いなく僕らは見てるんで。
間違いない、うん、あの思ってる以上に英語さしてるんで
うんうん、本当に
そうなんですよ、
うんうん、
でもこれお便りもらった時はまだ俺も小平さんはもうシリーズ S は手に入れたのか、
そうですね、
俺もこれの直後ぐらいかなに PS5 を手に入れてって感じですね、
うんうん、
ダンさんはみたいな、
何ですか、何ですか、
実際まだ手に入りにくい、
2、3週間前に、
うんうん、
あのネット上での情報だけど、あの、うんうん、PS5 の日本国内での、
うん、
1週間の売り上げの台数っていうのが3万台ぐらいいった時があったんですよ、
はいはいはい、
それまでずっと1万台いったりいかなかったりみたいな、
うんうんうん、
毎週毎週ね、
出荷台数が伸びたってこと、
そうそう3万台ぐらいまでいって、うん、あ、やっと増えてきたなと思ったら、また先週は1万台とかでしたね。
ダメじゃん。
もう何なんこれって思いました。
なんか欧州の方で、結構な台数の PS5 が出て、それとともに、あの PS5 専用のソフトの売り上げが、なんか結構な割合で、それこそ倍とか3倍とかみたいな、うん、そういうレベルで増えたみたいな話とかが、なんかネットに上がってましたけどね。
いや実際その、それこそまたあのパソコンの話になっちゃうけど、パソコン先買ったじゃないですか。うんうん、だからそれこそグラボとか、
はいはい、
あのあたりの値段とかにちょっとだけ詳しくなったんですよね、僕の中で。
うんうんうん、
で、最近、本当4月に入ってから、新しいグラボが発表されたりとかして、
うん、
グラボ1個でうん十万みたいなね、
うんうん、
あのが発表されて、で、新しいグラボが出たら前のグラボは多少価格下がるかなみたいな そのタイミングで買った方が良かったかなとかって思いながらこう調べたりとかしたんですよ。
うんうん、
で、僕が買ったタイミングって、そういう、いわゆる、なんていうんですか、シリコン的な話の商品は、ずっとその高い状態だったけど、ちょっと値下げが入ったよねっていうタイミングだったんです。
はいはいはい。
だから、パソコン買うにはちょうどいいタイミングかもね、みたいな。でも、こっからもっと安くなっていくでしょうって言われてたタイミングだったんですよ。
うんうんうん、
そのタイミングで PS5 が日本に3万台来てたんで、単純に部品がちょっと出回ったっていう話なんですよね、多分ね。
その後また何かしらの理由で狭まった。
そうなんですよ。で、実際にグラボが安くなるかもねって思ってたら安くなってないんですよ。
そう、なるほどね、
高いままをキープしてたんで、
あ、ってことは。
そう、無理にこう抑えてパソコン使えない状態を続けるんじゃなくてよかったなと、あのタイミングで買っといてよかったわ、俺って思ったんですよね。っていうぐらい、その PS5 の状況って、なんか、受け手の僕らからすると、なんかただぼーっと待ってるみたいなね。抽選に応募しててずっと当たんねえ、当たってる人いんのみたいなぐらいの気持ちでいたけど、うんうん、なんか他のニュースとか他の情報と結構リンクしてるんですよね。
まあそうだろうね、実際ね、う
ん、だから当然だよなってそりゃそうだよなってそんなこと言っちゃいかんとかって最近思ったんですよね、
はい、
なんか僕当たんない当たんないみたいなこと言ってたけど、
うん、
まあ気長に待とうよねって、うん、なんだったら、
まあまあね、
あのスチームでやれるし
独占のソフト以外はね、
うん、そうそうそうそう、
結構ね、
そうハイスペックなゲームでもそこそこ遊べるようになったしいっか、うんうん、みたいな気持ち、
まあ、うん、時が来れば来るさみたいなね、
そうそうそうそうそう、うんうん、なんだったらもうなんかプロ版が出る出ないみたいな噂とかちょっとあったじゃないですか、
うんうん、
PS5 プロなんか出るんじゃないかみたいなね、うん、なんだったらプロ待とうかなぐらいの気持ちになってる今もうい
いと思いますよ実際、うん、
だからそこら辺からあコントローラー買おうかなみたいな気持ちになってるってことですね、
うんうんうんうん、
PC ゲーム用の
いやー、うん、そうっすね、まあ、PS5 なー、うん、もう実際どんぐらいなんか潜在的なその、うん、売り上げというか購入者がいるんですかね、あとどれぐらいね、
いやーどうかな、でもその同じようにあの週間のいろんなねゲームの売り上げとかその、うん、見ていく中で驚異的だなって思うのは、
うん、
そのつい2週前ぐらいかなの、うん、ゲームの本数のソフトの売り上げハードあーパッケージ版ですけどね、
うん、
の売り上げで、うん、まあほとんどがスイッチなんですよね。
本当やな。
うん、
なぜならあいつは一世代前っていう
その
強みね、
そうそうそう、
現実的にね、
うん、やっぱそれがね、
ハードの出てる数が
圧倒的なんですよね。
いやでもそれさ本当偶然だろうけどさ、
うん
うん、このねまあシリコンがさ足りないっていう、うん、このご時世にすで、
うんうん、
に。あの一世代前だけどハードをばらまきまくってばらまきっていうか売りまくってるスイッチがめちゃくちゃ無双してるっていうの面白い状況、ね、
そうっすよね。しかも、うん、なんていうかこういわゆるコアなファン向けのタイトルじゃなくって、
うん、
幅広いそのねゲーマーというかライトユーザーから、うんまあ、コアなユーザーも含めて、
うんうん、
こうターゲットにできる方向性でやってるっていうのが大きいなって思いますよ。そこまで無理してもうしょうがない、無理してそこまで PS5 そんな買わなくてもいいやっていう人が多くいる中っていうことですよね、
うんうんうんうん、
そういう人たちはみんなこうスイッチにスイッチでいいやってなるわけじゃないですか。
そうだね、もともとスイッチが強かったところにあの、うん、PS5 と Xbox シリーズには重くそ向かい風が吹いてるっていう
そうなんですよね。いや
それがなかったら実際どうだったんだろう、どこぐらいまで粘ってたんだろうなっていうのは興味あるけどね、まあ、分かんない話ではあるんだけどさ、
うんうんうん、
ね、実際どうだったのかな、そのハードのさ台数が足りないっていう話がなかったらねとは思うけど、
いや
まあそれでもスイッチ無双してたんじゃねえかなって思うけどさ、
でもやっぱここまでの大差は多分なかっただ
ろうし、なかったかなとは思うよね。
逆に言うとその日本においてのそのXBOX の立ち位置っていうのもまた変わってたと思いますよ。その、すんなり PS5 がしっかりちゃんと出てみんながの手に行き渡るぐらいな感じだったら、 まだまだ Xbox が日本でのその認知度というか、市民権を得てなかったと思いますよ。う
ん、まあ、目が向かない、かもしんないよね。
ゲームパスが最強とはいえ、
うん、
やっぱこうシリーズ S もシリーズ X も、
うん、
やっぱ PS5 買えないから代わりに買いますっていう人が結構多かったと思うんで。
まあそうだよね。まあその辺の影響もありそうだよね。
うん。
まあでも結果的にそこはそれで良かったのかもっていう思うところはあるか。まあでも Xbox シリーズ自体も、じゃあ品、潤沢かって言われるとやっぱり若干品薄っぽいもんね。
いや、結構品薄だし、実際に Xbox なんてもう数千台しか売れてないですから、日本で。その1週間でね。さっきの話で言うと。PS5 よりも実際少ないんですよ。日本で売れてる台数。
数はね。
そうそうそうそうそう。まあ、普及が早かった。その PS5 よりは早いのかもしれないですけど、
うんうん、
でも、Xbox の、なんていうか、Xbox というよりも、まあ、マイクロソフトの、いわゆるこう、いろんな制作会社をこう買収してってるタイミングと、
はいはい、
その、結局ハード、新型ハードが普及されないっていうタイミングと、
うん、
そういうのが結構ニュースがこう織り混ざってきてるから、Xbox 側、うん、マイクロソフト側に結構、あそこも？あそこもじゃあマイクロソフト限定で販売なの？みたいなのとかあるじゃないですか。
うんうん、
やっぱそういうのがうまいこと織り混ざってなんかこう、難しいどのハード選ぼうかってなってて、結果このゲームなんとかの3人は、うまいこと今のところばらけてるっていうね。
まあ、そうだね。ダンスさんがこの後どうなるかみたいなのもあるけど。
もう僕もう、この PC 手に入れちゃったら大体これで済んじゃうわって思っちゃってるから、僕今もう。
うんうんうん。あ、そっか。みんなスイッチを持ってて、その他最新ハードがバラバラみたいな。
そうそうそう。
確かに。
だからうまいことばらけてんなって思いながらね。
確かにね。
うんうん。
面白い。
面白いですよね。
うん、
なんだったら一番なんかこう、プレイステーション側に、ソニー側にいたイメージがあった、小平さんが Xbox やっぱりこう買ってるっていうのは、僕のイメージだね。そうだね。そうだっていうのが、やっぱこう、その影響力の強さみたいな、今回のね、ハード戦争の影響力が、影響力の結果、こういう、どう転じたのかみたいなの、象徴として僕の中ではすごくあるんですよね。
まあでもその辺のね、Xbox というか、ゲームパスに入ってみて、小平さんがどうなったかっていう話は来週以降、聞けてくるのかなとか思ったりしますけどね。楽しい。
確かに。
いやでもあれだな、お便りにも書いてあるけどさ、今のさ、まあ、PS5 もそうなんだけど、
はいはい、
シリーズ X でも 1TB のハードディスクでさ、カツカツになるっていう話だけどさ、俺も、もう PS5 常に、新しいの入れようと思うとなんか消してって言われるのね、うん。
え、PS5 今容量いくつのやつでやってるんでしたっけ？
容量1テラだと思う。
なるほど。
多分全部1テラなんじゃないかな、PS5。
うんうんうん。
うんうんうん。でも1テラっつっても、
うん、
実際にゲームをインストールできる容量は660ぐらいらしいですよね。
うんうんうん。
うん、ギガバイトで。
はい。
で、
少な、
ゲーム自体が、うん、それこそ対策になると、マジで100ギガ超えてるの
もあるよ。あるある、全然ある。全然ある。
それこそサイバーパンクだとかさ。
うんうん、
まあ、ツシマとか、多少あれか。まあでも、ホライゾンとかね。
うん。
そういうの、ゴロゴロあるわけじゃん。
あるある。
もう何個か入れてるとすぐ埋まるよね。
埋まる。うん、そうですね。
うん、あれ、なんか、こんなにハードディスクとそのゲームの容量の関係ってこんなバランスでしたっけってなんか最近ちょっと思うよね、なんかね。
い
や、でもダウンロードのさ、速度が速くなってるから、まあそんなに気にならないっちゃ気にならないんだけど、正直。
うんうん、
まあ、その最近やってるソフトが数本入ってれば、まあとりあえずいいかなっていう感覚もあるんだけどね。
まあでも、やっぱ、ね、今日はどれしよっかなみたいな感じみたいなのが、ね、ザッピングみたいなのがちょっとやりづらいっすよね。
そうなのよね。あ、うん、これインストールしなきゃいけないのかみたいなね、うん。
そっから数時間かかりますみたいな話になっちゃうから。
そうね。早くても数十分とかね。まあ本当に軽いなんかドット絵のゲームとかだと、ね、10秒ぐらいで押してるけど。
まあね。
何この落差って思うよね。なんか同じゲームやるのにさ。ね、インディーゲーとかになるとめっちゃ早いみたいな。
うん、
あの辺はなんか不思議だなと思うけど、
うん
うん、まあでもなんか対策とかでさ、なんかインストール完了するまではクラウドでできるとかさ、なんか、
うん、
そういうソリューションというか あったらいいよねって思ったりはするけどね、 PS
で。確かにね。
でもね、実はもう Xbox はできるじゃない。クラウドゲーミングに対応してるゲームなら、
うん、
あの裏でインストールさせといて、うんうん、とりあえずインストール終わるまではクラウドでやって、インストール終わったらじゃあ本体の方から起動しようかみたいなできるから。
まあね、あの、
うん、
PS の方でも最低限プレイ開始できるのはここまでダウンロードしてれば大丈夫ですみたいなのあるじゃないですか。
まあまあまあ ね、 ね、
まあね。
でもなんかステージ1しかできませんみたいなさ。
う
ん、
そうね。
もう終わっちゃったけど。
あとはなんかプレイしながらそのダウンロードできますよみたいな。その、うん、その最初のだけでも十何ギガあるやんみたいなとか ね、
ね。その最初のやつがめっちゃ遠いとかね。
うん、
8割ぐらいインストールしてから遊びますよって、もうなんか、うん、そうか、うん、そこまでが長いんじゃ、みたいな、
うん。もう寝るわ、みたいな感じになっちゃうっていうことですね。うん、
まあでも SSD が高いからしょうがないんだろうけどね。
そうなのよ、
うん、
もっと昔、本当に一昔前からすると1テラってなんか無限じゃねえぐらいの気持ちでいたんだけど、
あれあれテラって
無限だよこれとかって思ってた。で、はい、僕が学生の頃なんかは本当に500メガのハードディスクとかを2万とか3万とか出して買ってたな。いやいや、
そうです。
で、結構でかかったし。
うん。一つのゲームで1ギガ超えてたらでけえなっていう感じあったんだからね。
あったあった。
それこそ PS3 とかの世代ぐらいか。
うん。いや、PS3 ぐらいだった。うん。僕の今のイメージしてたのも。
ね。
うん。
まあ、時代が変わりますよっていうか、まあ、その、うん、ゲームの配信の仕方もだいぶ変わったんだろうけどね、そこね。
まあまあまあまあまあね。
うん、
そうっすよね。
ダウンロード販売になったからって、昔はね、うんうん、ディスクから起動してたからっていうのもあるんだろうけど。うんうん、
まあ、ディスクの制限を受けなくなったっていうのはでかいでしょうね。
まあね。
うん、なんぼでもやっちゃうぜみたいな。
まあでも、ある程度高速なネット回線ないと辛い時代だよなとはちょっと思うよ。
うん。確かに。それは思う、ね。
そういう意味ではあれなのか、ニューロ光をやってるソニーは勝ち組なのか。
いや、でもニューロ光は早いけど、いろんなね、障害もあるみたいですけどね、ニューロ光さんはね。
まあまあね、うん、でも俺ニューロ光で全然満足し、あ、まあでも戸建てじゃないときついとかなんかあるかもね。
ああ、それはそうでしょうね。
うんうん、
いいな、ニューロ光。僕もニューロ光が良かったな。いいぞ、
うん、さっきあのインストールに数時間って言ってたけど、数時間かかることはないぞ。
そうなんだ。うわぁ。あ、でも僕も今の回線だとそこまではないかな。数十分くらいか。
いや、でもほんと PS3 とか4の時代ほんとそんな感じだったよね。
うん、
インストールするの何時間かかんのみたいな。
いや、僕はやっぱ基本的には発売日にはできないからね。もう
僕そうです
ね。うん、僕はそうだった。その前、一個前の、その前の仕事やってる最中の環境だと、そうだったかな。
そうだよな。
うん。まあその辺もね、時代とともにまた変わりつつ、まあ 5G がどうのこうのとかもありますし、
うん、
うん、それとともにやっぱりクラウドゲームがこういわゆるこう実機でやってるのともうほぼ大差ないくらいの感じに多分なっていくだろうし、
うん、
ダウンロードしてたの昔はみたいな、そんな話になるかもしれないですよね。
まあ、なるのかもしれないですね。まあ、今言ってたみたいな併用みたいな形になっていくのかなとか、うん、そのプレイヤーが気にしないようなレベルでね、
うんうん
うんうん、
そうなってくると、ハード戦争みたいなものがちょっとよくわかんなくなってくるみたいなね。
あ、ハードいらねえんじゃねえっていう話ね。
そうそうそう。
でもなんか言われて久しいですけど、まだそこまでは至ってないですね。今、過渡期なのかもしれないですね。
でもまあ、明らかにマイクロソフトはそっちに持っていこうとしてるから。
まあまあ、そうでしょ
う。うん。まあ、僕らはそれを変遷を見てた世代として、なんかこう、いろいろ感慨深いものを感じながら。
ね、うん、歴史の証人になるわけですな。
そうですね。
ゲーム戦争の。
うん。そんな中、やっぱりこう、マイペースに歩いていく任天堂が今勝ってるっていうのがやっぱ面白いですよね。
面白いですね。
うん、
まあでもわかんないですからね。本当になんかちょっとしたことでコロッと変わる、
ね。うん、いや、本当それはあり得る。
本当ね。
うん。 ニンテンドーはめちゃくちゃ強いし、すげえ企業だけど、
うん、
やっぱり。
なんであんな DS 売れてたのに 3DS こけてんのみたいな。
ね
あるからね、
なんであんなに Wii が売れたのに Wii U OK みたいなね。
そうそう一世代違うとなんか、あれみたいなのあるからね。
うん。だってスイッチだって全然売れると思ってなかったけど、もう恐ろしいことになってますからね。今はね。
いや、まあまあ、Wii U とかも売れてないと思ってるだけで、実は台数的には結構いってる可能性あるけどな。その前がなんか売れすぎてたみたいなのとかね。
うん。
あるかもしれない。
いや、あります。
じゃあ次行きますか。
はい。じゃあ次。
次が最後ですかね。
そうですね。最後にしましょうか。じゃあ私行きます。お名前、ロイチャマさん。
ありがとうございます。
ありがとうございます。タイトル、手に入れたはいいものの、うん、ということで。はい。ゲームなんとかの皆様、いつも楽しい番組ありがとうございます。
ありがとうございます。
通勤時はいつもゲームなんとかもしくはハヤツを聞いている55歳の元アーケードゲーマーです。さて、年越しの際に、2022年をドラクエ元年にするとか、ニンテンドースイッチが欲しいとつぶやいておりましたが、ドラクエ5は早速 iPhone で始めました。が、スイッチはなかなか手が出しにくい、家内にねだって買う許可は得たものの、なかなか最後の購入に、行かない日々が続いたある日、買い物に出かけたデパートにてあっけなくスイッチ購入となりました。
うん、
わがまま言って、有機 EL モデル。
いいじゃないですか。
いいですね。
後腐れない。
うん、あ絶対なんかこう、あーって思っちゃうから。こうね。
ありそうです。
うん。数日後に桜姫も購入し、万全の体制が整ったにもかかわらず、実はまだ始めておりません。うん、
あら
その直前に買ったエースコンバットアサルトホライズンがなかなか壁が厚くて。
なんか時代感がすごいんだよ。あれ PS3 とかじゃない
?PS3 のタイトルみたいですね。うん、はい。グランツーリスモも、リッチレーサー7も、うん、まだまだミッションが残っています。うん、かっこ、実は2020年まで PS2 が稼働。昨年、2021年ですね、に PS3 を購入しました。
PS5 が出たぐらいの時期に買ったのかな。
そうですね。娘には一狩り行こうぜと誘われるし、うんうん、息子にはスマブラなら負けない宣言されるし、
怖いよ、
やっぱりゲームは家庭の潤滑剤ですね。遠い目。本当はバーチャロンとセガラリーで息子とバトルがしたいですが、したいのですが、したいのが本音ですかね。たまにはセガの話も聞きたい。新生セガ好き、ロイちゃまでした。またお便りいたします。ということで。
ありがとうございます。
いやー、やっぱ衝撃的だったのは、
なんかいろいろ複雑だな。
去年、2021年に PS3 を購入したっていうのは、
うんうん、
これはやっぱりこう、やっぱ PS3 で、やりたい、こう、ゲームがあったっていうことなんですよね。先ほどのエースコンバット、アサルトファラスとか、みたいな感じで。
マクランツリスもリジリスもね。
うん。そう、どうなんですか？僕としては、うん、実際僕も、しばらく、ほら、なんか前もね、この番組でも話したみたいに、こう、ゲームをやらない時期みたいなのが、仕事してから、社会人になってからずっとゲームやってなくて、27ぐらいの時に、久々になんかゲームやろうかって思って、あの時は、それでも、なんだった ?DS だ。
はいはいはい。
中古の DS を買って、それこそドラクエの DS のリメイクとかをやってたんですよ。26、7ぐらいの時に。で、そこからずっとそれでなんかこう、ごまかしごまかしやってきて。で、確かゲームなんとこに参加する1年前ぐらいかな、うん、?1 年半ぐらい前に初めて PS4 を買ったんですよ。
はいはいはい。
だから PS4 Pro を買ったんですよ。
一気にジャンプアップですな。
そう。
うん、
だから PS2 も本体持ってなかったし、うん、PS3 ももちろん持ってなかった。
うん、
その状態からして、よし、ゲームハード買おうってなったら、
うん、
そりゃその時の一番新しいやつ、しかもプロ版が出てるんだったらプロ版で欲しいじゃないですか。
うんうんうん、
これ何すかこれ、これ。PS3 を今買うっていうのは、
どういう心境なの？
そう、どういう心境でこうなってるのってやっぱこう、ね。
予想するに、
はい。
多分 買いたいゲームリストが時系列順にきっちり並んでる人なんじゃないかなって思うんだけど。
いや、最新ゲームもやりつつ、例えば、うん、PS3、昔やった PS3 のあのゲーム面白かったな。うん、だから、うん、まあちょっと中古で PS3 買っちゃえって。両方遊んじゃえ。これはわかりますよ。
はいはいはい。
うん。いやもうどんどん今それこそ PS5 だね、うん、Xbox シリーズ X だシリーズ S だ、
うん、
わあ面白そうなゲームがたくさん出てるってなってるところで、
うん、
いざ PS3 をやろうっていう気持ちにはどうしても俺はなれない。
まあダンさんはそうだろうなって気がするけど、いやまあ俺もなってないんだけど、俺浮気症だからもう新しいもん出たらそっち行くってなっちゃうんだけど。
いやすごいと思ってこれ見て。
い
や
すごいなと思うよ。 俺らにはできない技で。
いやー。
いや、でもなんか、その、順番にやっていきたいというか、
うん。
うん。なんだろうなっていう気持ちもわかるし、
いやー、なんかその、すごいな。
枯れた世代のゲーム、1世代とか2世代前のゲームってすげえ、実際買いやすかったりするじゃない、中古とかでも。
まあまあまあ、ね。
本体もそうだし、ソフトも、ね、うんうん、安かったりとかで、それこそ数百円とかでよりどり緑やったりする可能性あるわけじゃない、
うん、そうですよね。うん、
そう考えると確かに、遊びやすくはあるだろうなとか、そういう気持ちはあるけどね。う
ん、確かにね、
うん。なんかそこはわかる気もするけど、
うん。
そうそう。だからある意味、賢いというか、遊び方なのかなって気もするけどね。うん、
自分で言っといてなんですけど、僕、PS2 をみんながやってる時にずっと2ファミやってた勢だから、わかるわって今思っちゃった。
そうそう。だから自分の体験というか体感として楽しいって感じてれば世代とかあんま関係ないんだよね、本来はね。
確かにね。
ただなんか周りの人がやってるのを見て目移りしちゃってそっちやっちゃうみたいなのが俺らはあるわけだけど、いろんなね、情報とか知っちゃってみたいな。
ね。
うん。でもそういうのなければ順番にやっていくっていうのはなんか、単純にシリーズちゃんと終えたりするし、体験としてありだよねとか思ったりするけど
な。僕これ見て思ったのは、うん、人間として結構できた人なんだなってすげえ思ったんですよ。なんかコツコツやれる人なんだろうなって思って。
って気はする、
うん。我慢できるわけじゃないですか。だって、新しくスイッチの雪イエルも買ったぜってなって、そうそうそう、桜姫、あんなに話題のあって、みんな面白いって言ってる、桜姫も買ったぜって、
うん、
まず起動しますよね。
うん、
だけど、それを置いといて、いや、ちょっとPS3 の、
まだ終わってないんで、これ、
まだミッション途中だから、みたいな気持ちで、そっち終わらせてって思ってるわけだから、
うんうん、
それはね、すごいと思う。本当にすごい。
いや、でも、あれなんだろうね、買っちゃったやつはとりあえず終わらさなければいけないっていう気持ちになるんだよ。それこそ、小平さんとかもそうだけどさ、やり始めたやつはとりあえず終わらさんと、みたいな。
まあね。
感情みたいな。いや、まあまあ、うん。去年 PS3 買う理由には別になってないかもしれないけど。それはもしかしたら本当にシンプルに手を出しやすかったからっていう可能性はある。
まあまあまあ、この内容からしてみても、まあなんていうかこうね、確かにこう、奥さんにお伺い立てたりとか、
うんうん、
こう、もしかしたらこう安いゲームの方が、やりやすいとか買いやすいっていうのはあったのかもしれないですけどね。でもすごくいいですね。なんか、娘さんとか息子さんとかからこう、このゲーム一緒にやろうっていう風に、言われるっていう、55歳に僕もなりたい。なんかすげえいい家庭な感じがする。すげえいいなと思う。
いや、まあそうですよね。そういう意味では、まあ羨ましいは羨ましいですよね。
羨ましい。本当に。で、奥さんにスイッチ買いたいんだけど、しょうがないわね。いいわよ。やったーみたいな。もうい
や、でもこの感じだと、とりあえず、子供たちにスイッチ今独占されてんだろうなとか思わなくもない。
そうそうそうそう。そうそうそうそう。そうでしょ
う。そうだよね、きっとね。
ね
え。うん。そうだよな。ちょうどモンハンとスマブラやってるんだろうな、きっとな。
そう
だよ
ね。
ライズと、スペシャル。
ねえ。うん、うん。で、叶わねえなってなるんだろうな。
まあ、そうだろうね。それはそうだろうね。
そういうじじいになりてえな。
あとあれですよね。世代が進みすぎて目がチカチカするかもしれないですね。
うん、もう早くて何が起きてるか分かんないみたいな感じ。
画面綺麗すぎないスイッチみたいなさ。
うん、黒がしっかり黒みたいなね、勇気言えるみたいな。
いや、でもどっかの段階で、ねえ、バーチャロンとセガラリーやってほしいな。でもバーチャロンとか、まあ、セガラリーはちょっとわかんないけど、うん、バーチャロンは今現世代機でね、できますからね。
そうですね。
うんうん、昔のね。
なんだろうな、 その、なんかこう、世代が違う人と一緒に やって、うん、これは絶対ハマるはずみたいなゲームってなんかあります？
世代が違う、それは何、うん、対戦みたいな話？
まあ、対戦も協力でもどっちでもいいですよ。なんか、あんまりなんかイメージないというか、
うん、
例えば RPG とかその、一人で没頭できるようなゲームを、
うん、
こう例えば、まあ、分かりやすいところで言うと、マザーシリーズとかね。
うんうん、
ああいうのを、こう、それこそ最近スイッチでできるようになったよねっていうので、
うんうん、
若い人がそれをやって、あ、面白いなって、そういう世代を超えたこうゲームの楽しみ方みたいなのはあると思うんですけど、うんうん、対戦でってなると、これはちょっと、なんか一気にイメージがつかなくなっちゃうんですよね。
そうですね。対戦は実力差が露骨に出ちゃうからな。
その、うん、実力差っていうのもそうなんだけど、
うん、
こう若い人がそれを楽しんでるイメージがつかない、そんな話もあんま聞かないですよね。
まあね、えマリオカート
でだわ。ああでもそうね、あのスーパーファミコンのマリオカートとか、
うん、
絶対面白いですけどね。
どうなんだろうね。でも今それこそマリオカート7とかやった。こうとかがさ、スーファイのマリオカートとかやったらどういう気持ちなんだろうね。
あ、でも面白くないと思っちゃうのかな。
かな。
バカ面白いと思うけどな。風船つけて対戦するやつ。
目慣れるまでしばらく時間かかりそうだ
ね。逆に目がチカチカするかもしれないですね。
どうやって見たらいいのこれみたいな。3D というか奥行きを認識できない可能性が。
確かにね。
知らんけど。
うん、いや確かにそうかもしんない。
あとドリフトの感覚違いすぎて事故りまくる。なんかね、そうだね。
平べったいってなるでしょうね。う
ん、これな、どういうこと、画面どうなってんのみたいな。
そうか。いやまあセガの話も聞きたいっていう
ことで。ああそう。セガはね、俺と小平さんが全然通ってないんですよね。
僕はねセガサターン持ってたっていうのもあるし、
うんうん、
あのその前にね実はあのメガドライブも持ってたんですよ。
うんうんうん。
だからちょっとセガの話できるかなっていう感じですかね。
まあ、うん、ハード的なとこで言うとあれだけど、ソフトで言えばまあちょこちょこあるのかな。まあ前にやったね、まあ、そうですね、龍が如くとかもセガだしね。
はい。
うんうん、
あれ？ん？何？あれ？ちょっと待って、タイトルが出てこない。あ、やばい。
どうした？
ちょいちょい話出てきたのに。
ヒント。
あのドラゴンのやつ。ドラゴンの背中に乗るやつ。
あ、パンツァードラグン。
あ、パンツァードラグン。そうそうそう。とかも、やってた。
そうだね。
その辺。
そうだな。あとは、あの、スペースチャンネルとかね。
ああ、はいはいはいはい。あ、確かにそうですね。そうね。
ジェットセットラジオとかね、クレジータクシー。なんか、その辺なんかリメイクする、リメイクなのか新作なのか、なんか作るみたいな話が噂で出てましたけどね。
出てた。
最近セガ好調ですね。
ね。
うんうん。
結局セガって、いいものは作ってるんですよ。
ええ。
なんか、
ええ、
そう、やっぱもうドリームキャストとかもそうだけど、
うん、
いいものではあるんだけど、こう、時代に合わなかったみたいなことが結構多いっすよね。
あとちょっとセンスが独特みたいなところはありますよね。
ああ、ね、うん。なんか会社としてそうっていうのがすごい面白いっすよね。
うん。
なんか個人がそうとかチームがそうはまだわかるんだけど、会社全体で出すものがみんなこう独特なフレーバーをこう漂わせてるみたいな感じあるじゃないですか、うんうん、セガって全体的に。うん、なんかすごいなんか好きな人はめっちゃ好きみたいなイメージがあるから、それってすごいよな
って。がっつりセガを追った時期っていうのはあんまりないんであれですけど、うん、でもあれだけやっぱセガ人的な人ができるから、やっぱそれだけ他と違う魅力があるんだろうなとは思いますけどね。
うん、
うん、
やっぱ、うん、独特でしたね。
ね、なんか、
うん、
どこがそこまで違うのかっていうのはなんかちょっとなんかちょっと詳しくって聞いてみたい節は俺の中にありますけどね。
まあでも確かになんか当時まだ洋芸が全然日本にない状態で、
うんうん
うん、洋芸っぽさみたいなのもちょっと味わえる雰囲気もあったかも。
ああ、わからなくはないですね。それこそジェットセットとか、うん、パンツァードラグンとかもちょっとそういう感じあるかもね。
うんうんうん。なんか、 うん、ちょっとカオスな感じというか、
うんうんうん、
うんうん、なんか、うん、そんなイメージはあったかも。
あ、まあナイツとかもそうか。
あ、まあそうね、ナイツとかも
ソニックとかもそうですね。
うん、むしろソニックなんかは日本よりも海外でめっちゃ売れてますからね。
そうですね。確かに確かに。うん、
まあそんなところですか。
そんなところですか。
まあ、セガの話も、まあちょっとどっかでできればいいかなという
そうですね。そうですね、セガ。セガ。セガ界があるのがいつか。
え、今までってなんかこうセガをなんとかみたいなのってありましたっけ、うん、
セガないですね。
ああ、じゃあちょっと。唯一セガ成分を持ってる僕が何とかしなきゃいけないですね。
かもわかんないですね、これはね。背負わされてるかもわかんないです。
あれそう。メガドライブの話するぞ。
メガドライブの話してよ。わかんないんだよ。いいハードだったんだろうなってのはなんか
ひしひし感じるんですけど。いや、面白かったっすよ。めちゃくちゃ良かった、
うん。アラジン見てよ。
好きだった。本当面白かった。
メガドラのアラジン、今見てもめっちゃヌルヌルで気持ち悪いんだけど。
すごい
よね。俺この前スーファミのアラジンの話したけど、スーファミじゃなくて、あのメガドラのアラジンでした。俺見たことあった。
うん、僕もそうだった。
そう、だからカプコンの話の時してたけど、カプコンのやつじゃなかったよ、俺らが言ってたの。
そうだった。
やべえやべえ。まあ、そんな感じで我々も終わっていきますか。
はい。
はい。じゃあまあ今回はお便り会ということで。はい。
はい。
じゃあ本編の方終わりにしてエンディングの方行きたいと思いますよ。
はい。
作曲、編曲、音声編集、イマジナリーライブなど受けたまわります。カメレオンスタジオ。
はい、エンディングでーす。
はい、
どうもでーす。
はーい、
あれ、
どうも、小平でーす。
なんか聞き馴染みのある、あ、聞き馴染みがあるな。
さっきまでいなかった人が一人増えてる。
ちょっとエンディングだけお邪魔します。
、うん、はい、まあ、とある事情でっていう感じで。
は
い、っていうのも、まあ、もちろんね、次回からね、まあ、あの新体制になるっていう話の絡みではもちろんあるわけです、
うん、そうなんですよ、はい、まあ、僭越ながらね、
うん、
来週からまたゲームなんとかやらせてもいただきたいなと思ってやってきましたよ。
そうですよ、その絡みでだるまの神殿は今週で終わりますよ。
すみません、そうなんです。実は皆さん最終回なんです、今回。
そう、まあ最終回っていうとなんか終わる感じがするけど、全然終わりじゃない、
スライドアップして。
そうだね、
飲み込まれていく感じ。
飲み込まれていくね。まあまあ、でもそうなんですよ、うんうんうん、去年の6月ぐらいから春さんとダンさんで、うん、だるまの神殿でっていう形でお願いしてましたけども、うんうん、
はい、
まあ、来週の5月からは僕も復帰させていただきまして、
はい、
うん、
この3人でメインでやらせていただこうかなと思っております、う
ん、いやー、思ったよりも復帰が早かったですね。
まあ確かに1年は経ってない、
ね、僕もそうね、
ギリギリ
なんかいけそうかなって思い始めたのが、こう、去年末ぐらいからだったんで、
うんうん、
そこから結構ずるずる準備してたんだけどね。
結構早め、じゃあ早めだったかもって感じはなくもないですね。
うんうんうんうん。
ありがてえな。
いや、まあでも、うんうん。
まあでもその3段がついてよかったな
と思って。戻ってきてきてくれて。
うん
うんうん。もう。
まあ正直走りながらね、うんうん、やべ、今日無理とかっていう日は、まあ、これからも出てくることはあるかもしれないですけどもね。
そうですね。
もちろん。
うんうん。まあ、そしたら、まあ、その時っていう感じですよね。
そうそうそう。ただまあ、できる限り、やる気はあるつもりなんでね、うん、ゲームなんとか再び頑張っていきたいなと思ってますよ。うんうん、
はい。いやー、多分ね、だるまの神殿配信してる最中に、小平さん、プレイしたゲーム、うん、たくさんね、あるでしょうから。
そうでしょうね。そこ普通に楽しみちゃ楽しみなんですけど、
ね、うん。どんな話が聞けるのか。
そして、今までなかった、ダンさんと小平さんの絡みみたいなね。いや、まあ、絡み自体はあるんだけど、俺がいないパターンが出てくるっていうか、俺が、
そうそうそう、
出てないけど編集するっていうパターンが出てくるのかなって思ってワクワクしますね、俺はね。
いや、これ、この話って、あれ、前したっけ、前回しましたっけ、
あ、ちらっとしたかもしれない、
ね。要するに、こう、どういう編成で行くのかみたいな話。
編成自体はまだしてないんじゃないかな。したんだっけ、
まあ細かくは来週とかでいいと思うけどね、うん、その実際こうしてこうとかっていう細かい案内は来週改めてさせてもらえればとは思ってるんですけども、
うんうん、
まあただ3人、毎回3人いるっていう形にはならないだろうなと思ってるんですよね。
そうですね、
うん。2人だけの回っていうのが結構あると思うんですよ。
うんうん、
はい。
だからまあ多分、来たるべく時には僕とダンさんの回みたいなのがきっと来るはず。
そうですね。
そう。まあ、どういう形であれ多分いつかは来るだろうなと。
そうそうそうそう。それがまあ僕とダンさんとしては
ね、本当初のタイミング
そうなんですよね。いや、なんかね、変な話緊張するんですよね。いや、まあ、小平さんとだけ話すっていうのが、なんか今まで全くなかったから。
そう、全くなかったよね。実はなかった、うん。
あれだよ、うん、見たびじゃないけどさ。3度目の初々しい会話が聞けるよ、この番組で。
はい、そういうことで、ね。
小平さんと、はい、小平さんと俺の初々しさがあって、その後ダンサーと俺の初々しさが、見たび。
本当だね。そうね。まあ、ね、ただこう、編集だけするときの春さんはこう、予期せぬなんかすげえ強烈なネタバレとか来るかもしれない
けど
ね。
なるほど、なるほど。
ええで、
なるほど。
そうだね。赤狼のバリバリのネタバレとかをもうなんか、頭を無にしながらこう聞かなきゃいけないね。聞いてた、俺は何も聞いてないとか言いながら。
春さんごめんとか言いながらね。すげえ喋っちゃったって。
いや、それは。
流入の血がさ、みたいなね。
それは無視してくれて構わん。まあそうなるだろうな、確かにな。
そうそうそう、うんうん、まあでもいろんなことがあるかなとは思いながらでね、うんうん、まあこれから聞いてくれる人にもね、今までにないパターンもあると思うんで、楽しみにしてもらえればなと思ってますよ。
うんうん、そうですね。
うん。
うんうんうんうん。
で、今日はね、まあその予告みたいな部分もあったんだけども、
は、う、い、
んうん。ちょっとご注意事項も出てきたんで、
はいはい、はい。
来週のその、再スタートする、リニューアルするっていうタイミングの前の、今週時点でちょっとご案内をしようかなと思って、長谷さんじたわけです。
はい、はい。と言いますと。
で、まあ何かというと、うん、ポッドキャスト、まあこのタイミングちょうどいいなと思って、配信プラットフォームを、噂のアンカーさんに切り替えようかなと思ってるんですよ。
お噂の。今話題の、
うん。うん。そう。今までこうずっと手作りで配信してきたんですけども、
うん。
もうこれはもうアンカーしかないなって思いましてね。
うん。うん、めちゃ便利で、おなじみの。
そう、そうそうそう。うん、もうスポティファイさんに媚びていこうと思って、
ね、そうね。結果そうなるね。
まあっていうのもあって、うん、まあその裏側を切り替えますと、そういう風に考えてるんですよ、来週から、うんうんうん、
はい。
でそれの兼ね合いで、今まで聞いてくれてる人がそのパターンそれぞれ違うかもしれないんですけども、
うん、
例えば過去のエピソード、レベル1から180までとダルマの神殿の23本、うん。全部が、ひょっとしたら、未再生ですよって扱いで、こう、一気にガーッとダウンロードとかされるとかいう、うんうんうんうん、そういうパターンがあるかもしれない。
なるほど。
だったりとか、5月2日、来週の、その、新しいゲームなんとかの配信がされるはずなんだけども、うん、ダウンロードされてこないとかっていうのが。
あれ来ねえな、みたいな、
うん。そう。人によってどういうパターンがあるかは、ちょっとわかんないところもあるんですけども、
うんうんうん、
まあ、あり得るんですよね、正直。
うん、うん。うん
で、どちらかそういう場面にちょっと困った事態になるかもしれないので、過去エピソードがすごい大量に落ちてきたよっていう人は、無視してあげてください。
そうね、
うん全部。全く同じデータがただまた落ちてきてるだけなんで、気にしないでもらえればと思う。ね、そうそうそう。一括で視聴済みとかにしてもらえれば、それだけでいいです。
そうなんですよね。ちょっとこっち側で、まあ、ね。その配信の、まあ、RSS っていうものがあるんですけど、それを切り替えちゃうと、うんうん、まあ一回リセットみたいな感じで、その、ポッドキャストアプリ側がね、そうそうそう判断しちゃって、最新回までこう、聞き続けてる、こう、常に最新回に追いついて聞いてるはずなのに、過去回がいきなりドワーンみたいな、未調のポッドキャストがドワーンみたいな可能性があるんでね。
うんうん、ゲームだと200本近くあるんでね。それがドカーンって来るかもしれない。そこはちょっとね、大変申し訳ないんだけども、ただまあ、消してしまって聞けなくするっていうのもなんだかなと思ったんで、うんうんうん、まあ、あえて残しておこうというふうに思ったんですよ。
そうですね。うんうん、
結構何週も聞いてくださってる方も多いみたいですからね、
うん、まあ、そうですね、突然聞けなくなったら、ああ聞いとけっていう人がいっぱい出てきちゃう、ね、
うん、
ね、
うん、そうそう、それもちょっとね、聞けなくなっちゃうのは寂しいなと思ったので、
うん、
聞けるようにはします、
うん、
ただその弊害としてすごい落ちてきたりする人もいるかもしれないんでごめんねっていうご案内
気をつけてください
、うん、というのと、あとはその5月2日新しいのが始まったはずなんだけども、
うん、
新しいのが聞けないなっていう風になった、そういう人がいたとしたら、まあ、その場合は一回今の登録を解除してもらって、
うん、
まあ今まで通りのそのポッドキャストアプリのストアの方からゲームなんとかって検索して再登録みたいにしてもらえれば今度こそ聞けるはずなんで、
うんうん、
お手間ですけども、そういうことをしていただければなと思います。
そうですね、
はい
はい、あれなんか 2,3 週間ゲームなんとか切った記憶ねえなっていう時はもう登録がうまくされてない可能性ありますね。
そうなのよ、うん、まああとはねネット上とか身の回りの人でね、なんかゲームなんとか聞けなくなったんだけどっていうふうに困ってる人がいたら優しく教えてあげてほしい。再登録すってねって。
そうですね。一回消してもう一回登録し直すとなんとかいけるかもよ、つって。
そういうことをしていただけると、これからも楽しくやっていけるかなと思ってます。
新生ゲームなんとかをね、ぜひいい感じに移行していただけるといいかなと。
そうなんですよ。楽しくやっていきたい。
うん。
そうですね。
うん。いやー、まあそんなわけでね、長らく僕的にはこうだいぶお待たせしてしまったみたいな感じはあるんですけども、まあ春さんダンさんは引き続きお願いする形になりますんでね、よりパワーアップした番組だと思ってもらえればなと思ってます、
ね、また面白い化学反応があるといいなと、
ね、
思いつつ、もうダンさんと小平さんでやってるゲームみたいなのも結構、はい、むしろ俺より多いんじゃねえかみたいな
意外と被ってるところが、そうなんですよね。
ね、
そう
意外とね、安いところでいきゃ、うん、セキロとかね、あの辺もそうだし、
うんうんうん、セキロね、
まあ、ドラクエの話もそうだしね、
うんうん、そうだね、
うんうん、全然話してないドラクエも何本かあったしね。
そうね。
そうね、あ、ドラクエ8の話とかできんな、
うん、あ、確かに8やるよって言ってて、うん、そっから全然なかったですもんね、話がね。
番組としては
何かタイミングちゃって話さなかったんだよね。
うんうんうんうん、
あんだね。ねえ、まあそうだね。もう改めてというか、もうダンさんと被ってるゲームが何なのかっていうのをそこからこう探っていく形になるね。
そうですね。
うん、知らないもんね、まずね。
うんうんうん、確かにね。
まあそんな形でね。まああとは、うん、タイミング改めてというか、あゆみさんも変わらずお呼びするつもりで考えてますんでね、
うん、
はい、
お便りとかも引き続きやっていければなと思ってますよ。
はい、
ですです、
うん、うん、そんな僕からはそんなご案内でございました。
はい、
はい、
じゃあまあ来週に向けてという感じで、
うん、
今週も終わっていこうかなと。一応だるまの神殿としては最後なんですが、
はい、
告知としては特に変わらないと思うんで、うん、いつも通りの
そうです、ね、
告知で締めていきたいかなという感じでございます、う
ん
う
ん、はい、
よっと、はい、じゃあいつも通りの定型読んでいきます。ゲームなんとかでは皆様からのお便りを募集しております。お便りは番組ブログのお便りフォームまたはメールにてお送りください。番組ブログはゲームなんとか .com、 番組メールアドレスはゲームなんとか @gmail.com です。ゲームなんとかの綴りは GAMENANTOKA です。
はい、
はい、ということでだるまの神殿おそらく最終回23回ですが、はい、この辺でおしまいです。それではまた次回、はい、新生ゲームなんとかでお会いしましょう。お相手はハルと
ダンと
コヘイでした。
それではまた来週、
さようなら。
また来週。
9月30日はポッドキャストの日。